北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、どうもどうも。
いや今日はね、久しぶりに、うん、本編の方にファミリー以外のねゲストをお呼びしているので、早速、ご紹介をしていきたいと思うんですけれども、愚者の宮殿のねポッドキャスターゲストといえばもちろんこの方ということで、グダグダゲームラジオさんから今回もお越しいただきましたヤスさんです。こんばんは。
はい、どうも、こんばんは。グダグダゲームラジオの方からやってきました。ヤスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
ございます。ね。まあ本当に、私どもの番組、案外ね、こう、他のポッドキャストされてる方、出てくださる方、そんなにいないんですけれども。
そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、そんな中ね、本当、ヤスさんにはいつもね、地雷原を、歩いていただくということで。
いえいえ。
ありがとうございます。まあね、せっかくヤスさんおいでいただいてますんでね、まあ最初ちょっとヤスさんの、まあ近況などもお伺いできればなと思ったんですけれども。
そうですね、僕もやっぱそのね、今、緊急事態宣言が発令されて、その社会の流れにですね、はい、やっぱ当初、やっぱ、仕事的に難しいんじゃないかって空気だったんですけど、うん、そうも言ってられない流れになってきまして、はい、僕ももうこう、1週間前ぐらいからついにテレワークに入りましてですね、
はいはいはい、
今こうやってポッドキャストの収録環境にいるのがもうまんま仕事の環境にもなってたりするんで、
はい、
なんかあれですよね、なんか仕事とプライベートのメリハリがぼんやりしてきますよね、テレワークしてるとやっぱ、
ね、それは結構ね、なんか皆さんおっしゃいますよね、
うん、
なかなかその辺の線引きがねこう難しいっていうのはなんかわかる気もするんですよね、
うん、
逆にあれですか、マスターなんかはその辺のお仕事環境って何か変化はあるんですか？
ないっす。
でもマスターなんかもそれこそあんまり詳しくは喋れませんけど、
うん、
逆に本当に現場に行かないとニッチもサッチも行かないような仕事っていうことなんでしょうかね。
そうですよ。納金な連中がいっぱいいる会社なんで、
はいはいはい。
まあ現場に行かないと始まらないんでね。
うん、
まあ僕は行きませんけど。
はい、はい。でもね。
他の連中が行ってますんで。
はいはいはい。
だからそこが止まっちゃうと、もう全部止まっちゃう的な感じになるんで、うん、今のところはこちらはね、うん。まあ雨が降ろうが槍が降ろうが、うん、って感じですけど。
実際にはでもね、そういう方多いと思うんですよね、本当に。はい、うん。だから、ね、7割、8割、なんとかテレワークでっておっしゃる方もいるんですけど、
うん。
なかなかね、現実には難しいところもあるのかなと。で、まあね、ヤスさんが今日せっかくおいでいただいてるんで、まあ、
はいはい、
もう幸いというかね、まあ、私どもの、私のね、いるところはいまだに感染者がいないっていう。
そうなんですよね。岩手いまだにね、出てないのに、その、うん、非常事態宣言全国に拡大みたいな話になってて、うん、
いやいやいや、
その辺どんな感じ、
ね、うん、ね、影響はありましてね、で、まあ、他の、ね、地域ではもう早々にやっていたのかもしれませんけど、ついに、ね、私どものところでも、映画館の、休止がですね決まりまして、まあね、ちょっと以前からなんですけれどもね、安さんもご存知のように公開が決まっていた映画の延期であったりとかね。
そうですね。
かなり影響が出てますよね、実際。まあ、致し方ないところなのかもしれませんけれども、いや、正直ね、私もいくつか楽しみにしていた映画もやっぱりあったんでね。
はいはいはい。
ちょっと残念だなっていうところもあるし、まあ、やっぱりね、 でもせっかくそういうね、多くの方が思いを持って作っているものだからこそ、やっぱり多くの方がね、楽しめる環境が戻ってきてから公開っていう方がやっぱりいいのかなっていう思いもありますしね。
そうですね。やっぱ楽しみにしてた作品は全力で楽しめる状態で、受け止めたいみたいなのがあるので。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
だからね、あんまりちょっとこう、中途半端な状態でね、公開してしまうよりはという、まあ思いもあるし、でもやっぱり難しいですよね、こう。
そうですね。
楽しみにしていた部分もあるし、
うん、
で何より今その、まあ、他の業界もそうですけど、映画館自体もなかなかね、こう決して経営というところ で、
ね、
楽ではないところが多いって聞いてますから、
はいはいはい、
こういうことがきっかけでね、なかなかその、ね、こう特に中小規模のところがね、
うん、
体力的にどうかなという心配も出てくるし、
うん
うん、うちの方の地元でも、その単館系の映画館がいくつかありまして、
うん、
で結構まあ人口の割にはね、映画館が多いっていうことでね、
はいはい
こちらうん、映画好きの県民性があるんじゃないかって言われることもあるんですけど、うん、やっぱりね、そういう本当にシネコンじゃない、いわゆる本当単館的な、あるいは本当、二つ三つしかスクリーン持ってないようなところがやっぱり苦しいということで、
うん、
もうあれですよね、そういうファンがもうサイト立ち上げて、勝手連的にちょっとこう支援を始めたりとかも、
そうい
う
こ
と始まってますね、
はいはいはいうん。
だからね、ちょっとそういう状況が戻ってきた時にね、ちゃんと、うん帰ってこれる場所があるかって大事ですよね。
そうなんですよね。僕実は若い頃もう四半世紀ぐらい前ですけど、はい、映画館でバイトしてたことがありまして、はいはいはい、
おっしゃってましたよね。うん、
でそのまあ東京のど真ん中の割とちゃんとした繁華街のそこそこ大きい劇場だったんですけど、
はい。
それでもまあ公開直後とか夏休みとかそういう時期はいいとして。
うん、
普通の平日とかって客の入りが悪いともうほぼほぼそれ自体でも赤字になったりするんですね、うん、一日ずっとその電気代やら何やらで結果赤字になるのを、はいはい、なんとかその高いジュースとかポップコーンとかで帳尻合わせてるみたいな感じだったりしてたんで、はい、それが今だったらもっとすごいことになってんじゃないかなとかね思っちゃいますね。
そうですよね。だから、うん、まあ以前ね、ちょっとやっぱりヤスさんにそういう話を聞いたことがあって、私も、それからは結構意識的にね、はい、こう必ず、まあ何か1品か2品買ってから入るようにはしてるんですけれどもね、うん、その中のね、はい、映画館の中のその、ちゃんと買って、
う
ん。まあさっきね、ヤスさんもついにテレワークというお話もあったんですけど、
はい。
まあ、実は私はもうね、もう10年以上テレワークでございまして、
はい。
はい。もう、ある意味、テレワーク歴的にはかなり長いんですよね。
そうですね。
はい。で、最近ね、テレワークに入られた方、まあ、安さん以外にも多分この時期大勢いらっしゃると思うんですけど、うん、一応ね、まあ、アドバイスって言うとちょっと偉そうに聞こえるんですけども、
いやいやいや、
ね、はい。大事なポイントがあると個人的に思ってまして。
いや、ぜひ聞きたいですよ、その辺は。
うん、まあ、割と SNS でおっしゃってる方も多いんですけど、ね、はい、通勤、やっぱり普段されてる方って、その通勤の時間が、まあ、大変だっていうのもあるんですけど、やっぱり、その時間でお仕事モードに、こう、やっぱ、切り替えるっていうことが、
そうですね。
あるんですよね。
はい、はい、はい。
で、テレワークしてると、どうしてもそのタイミングをつかめないっていう方もいらっしゃって、うん中にはね、ちょっとこう、なかなかお仕事モードに入れないって方もいるんですけど、
うん、
僕は最初に何をするかっていうと、まずですね、着替えるんですよ。
ああ、なるほど。やっぱそうなんですね。
着替えは本当に大事で、
うん、
僕はだから、まずは着替えて、じゃちゃんと、外に出ても恥ずかしくないようなっていうとちょっとあれですけど、まあ、ジャケット、着て、まあ、チノパン履いて普段はそんな感じで仕事するんですけどそういう着替えをするってことが一つこうスイッチになるんですよね、
うんうんうん、
こう仕事モードになるっていう、
はいはい
うんうんうん、だから中にはねどうせ誰も見てないしとか言ってこうジャージとかで、ね、パジャマのまま仕事される方も中にはいらっしゃるかもしれないんですがまずはねきっちり着替えをするっていうことが実は大事ですね。
あ、なるほど。
うん、 あとはやっぱり普段以上に、その、なんていうかな、習慣化させることをやっぱり意識的に増やすことも大事だと思いますね。どんなことでもいいんです。私の場合は例えば、その仕事部屋に入る前に、まあ、一杯コーヒーを作って、それを持っていくとか、で、そういう本当に些細なことでいいので、毎日同じ時間に同じことをするっていうことを、やっぱり意識的に増やした方がいいかなと思うんですね。
そう、僕も会社にいる時も、
はいはい、
仕事に入るスイッチとして、一杯コーヒーを入れて、それを机の上にポンと置くっていうのを、一応切り替えのタイミングにしてたんで、
はいはい、
一応それは今でもやってるんですよ、仕事始める前に。
それはね、すごいいいと思います。
はいはい。
やっぱりそういう自分の中でこうモードチェンジをするやっぱりタイミングっていうのを、
うん
うん、あとはね、まあこれは個人にもよると思いますけど、僕は仕事してるときはスマホは別の部屋に置いてますね。
ああ、危険ですよね。手元にあると、うん、
これはね、本当に、いや、僕はね、どっちかというと意志があまり強くない方なので、ついついね、こう、ふとこう、やっぱりこう、ね、仕事してでもこう、ゾーンに入るときとそうでないときってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、集中してるときしてないときっていうときに、ふとね、視界にスマホが入ってるとね、
そうそう
ダメなんですよね。こう、ついついいじり始めちゃうじゃないですか。
うんうん、
だから、僕はもう、もう割り切って、もう、別の部屋に置いちゃってますね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。で、まあどうしてもね、仕事の電話とかもあるんですけど、
はい、
まあ僕の場合は、家に固定電話もファックスも置いてるので、もう、基本的に仕事の電話は全部固定電話とファックスで受けるみたいな。あとはまあメールもありますけどっていう感じで、もう、だから、完全に切り分けてますね。お仕事関係の電話とかが携帯には入らないようにしてます、基本的に。
ああ、じゃあ、そのお仕事で使われる、はい、PC とかも、もうそれはもう仕事用の PC みたいな感じで分けられて
る。しっかり分けてます。はい。
あ、そうなんですね。僕、それが全然できてなくて、だから、テレワークでその使ってるのって、自分のそのプライベートの PC をそのまま仕事に使ってるし、はいはいはい、なんだったらその、チャット会議とかにもこのまま使ってたりするんで、はい、若干その、変なデータが見切れたりしないかなってちょっと怖い、その気をつけながら画面共有してたりするんですけど。そ
う
そ
う
そ
う、結構だからセキュリティ上のどうしてもね、リスクもあるじゃないですか。
そうですね。
こればかりはでもね、まあ人によって環境が違うんでね、なんとも言えないんですけど、まあ僕はもう10年以上テレワークなんで、
はいはいはい、
仕事用の PC は本当にもうシンプルで、アイコンもデスクトップには1個も貼り付けてないですし、必要なソフトももう、ね、普段 Chrome 使うんですけど、
はいはい、
Edge をメインにするとか、
あ、なるほど、
完全に全て使い分けてますね。はい。
そうですよね。
まあまあね、その辺は人によってあると思いますけど、できればね、環境が許せばやっぱりその PC 自体も本当は分けた方がいいのかなとは思いますね。
そうなんですよね。本当だったらもう、なんだったら会社の環境そのままね、家に持ってきて作業したいぐらいなんですけどね、なかなかそう思
う。それこそでも、安さんのお仕事だって結構マシンパワー使ったりするんじゃないですか。
使います、使います。だから、全然家ではできないんで、はい、リモートで、会社の PC を家のノートパソコンからいじるみたいな感じで動かしてますね。
まあ、マスターはね、まあ、テレワークっていうことには多分業種的にならないと思うんですけど、マスターのお近くでそういう実際にテレワークに入ってる人とかって身近にいらっしゃったりします？
いません。
もう全然そういうのと縁がない感じ。
うん、ないね。
じゃあ、あんまりそういう意味では、働き方自体にはそんなに変化はない感じですかね。
うん、だから、会議がこの先ちょっと変わるぐらいじゃないですかね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
実際にはでも、マスターみたいな方も多いような気もするんですよね、なんかね。
うん、いや、いっぱいいると思いますよ、多分。うん。
だから、そういう人はやっぱりね、また別の形でいろいろね、対策も講じないといけないから。 なかなかだと思いますけど。
ヤスさん、あれっすよ。あの、閣下の言うことは当てになりませんからね。
なんでですか？
こいつんち、あの、ね、お手伝いさんもいるし、
いないいないいない、
ね、あの、建物も全部違うんで、オフィスちゃんとあるんで。
そうなんですね。
そうそうそうそう。
ちょっともう、
で、あのね、あの、お手伝いさんっていうか、メイドさんにすげえ格好させてますから。
そ
う
なめてください。
うん、それは資料的な意味で、それともなんか自分の趣味的な意味
で。両方ですね、それはね。
うん、違う。そんなことないですから、ね、もう、いい、じゃあもうそろそろオープニング終わり。今日の本編はですね、安さんを迎えしてどんなお話をしようかなということだったんですが、予告しておりましたように、今回はリスナーさん、投稿企画ということで、はい、僕のあなたの業の深い性癖選手権ということです。
いやー、いいですね。楽しみにしてきました、今日は。
はい、皆さんからで本当に様々な、性癖をですね、ご披露いただいておりますので、はい、本編ではまあね、そんな皆さんの性癖をご紹介しつつ、それにコメントをしていくという回になるかと思いますので、はい、本日も、マスター、そして、特別ゲスト、ヤスさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はね、特別ゲストにヤスさんをお迎えいたしまして、はい、僕のあなたの業の深い性癖選手権というお話をしていきたいと思うんですが、うん、はい、初めに、お断りということで、まあもうタイトルからわかるかと思うんですが、今回割とですね、性的な、話題になることが多いかと思います。で、一応 not R18 部門と R18 部門に分けてはいるんですが、まあ特に R18 部門は割とえぐい話も出てまいります。で、投稿した皆さんにもちょっと一つお断りがありまして、若干、一部表現をマイルドに修正させていただいておりますので、そこは、あしからずということで、はい、ですので、たまにね、愚者の宮殿家族で聞いてますとか、ドライブ中に子供と聞いてますって方いらっしゃるんですけど、今回はですね、
あ、なるほどね、
ちょっと一人でこっそり聞かれた方がいいかもしれないということで、
子供は聞いちゃダメ
いや、結構割と普段の愚者の宮殿もね、あんまりお子様向けではない気もするんですが、はい、今回は特に、お気をつけくださいということで、初めにお断りさせていただきます。で、今回ですね、せっかく、安田さんにもお越しいただきましたので、はい、皆様の、投稿お便りを交代でですね、3人で、読み上げをしていきたいと思っております。
はい、
それから、すべて、読み上げてコメントをした最後には、まあ、R18 部門、ノット R18 部門問わず、3人で安三賞、萩和賞、閣下賞をそれぞれ決定いたしまして、はい、受賞者の方にはね、希望される方には、これ多分初めてリスナーさんに、ご提供するのかな、愚者級しおりということで、ご用意しましたので、そちらのオリジナルグッズ、武者級しおりをプレゼントさせていただきます。ちょっと私どもの番組ね、財力ないんで、ぐだだじさんみたいにスイッチをプレゼントとは言わないんでね。ほんとちょっと、まあ、ヤスさんの前では恥ずかしくなるような、
いやいやとんでもないです。もう、
ささやかな。
素敵なデザインのしおりだなって思って見てます。
いや、もうささやかなプレゼントになってるんですが、ということで、いや、ほんとすごいですよ、ね。すごいなと思って聞いてたんですけど。いやいやまあ、じゃあね、早速、たくさんいただいておりますので、ご紹介をしていきたいと思います。はい、では、はじめに、ノット R18 部門ということで、では、はじめに、ヤスさんからでは早速いつご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、では読ませさせていただきます。1通目、ヨシアさんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
私は紳士、かっこ自己申告ですので、R18 部門なる魔界の扉を、次元塔を使ってまでこじ開けようとは思っておりませんので、非 R18 部門でのエントリーとさせていただきます。とはいえ、R15 から R17.9 相当の内容と、解釈される可能性はございますので、間違っても小さなお子様を乗せてのドライブ中に、視聴されていらっしゃるリスナー様は、賢明なご判断をしていただきますようお願い申し上げます。さて、私が、この宮殿にてお焚き上げを所望する性癖とは、 過去クラスメイトなどの、知り合い同士がこっそり交際していることを匂わせるような仕草や行為をしているのを発見すると、幸福感、過去威圧で満たされる、というものです。A と B のアベックとすると、A も B も私の知り合いということです。
うん。
少なくとも私の出身校の場合、小、中、高、いずれにおいても、クラスメイト同士が交際始めたりなんてした日には、過去先生にだけは秘密にしたまま、クラス中に知れ渡った。そういう環境下で、交際開始報告もせず、人前では全く素振りも見せない二人が、恋人つなぎしたまま下校していたり、他の友人とネズミランドに行った時に、偶然、明らかなアベックとして楽しんでいる様を見てしまったといったような状況です。これが高校となると、中学生アベックの初々しさなんて、残していることは少なく、人の出払った教室でがっつりキスしてたりするんですよね。とにかく二人の世界を崩さないよう抜き足差し足で、その場を後にします。デバガベなんて、趣味じゃありません。どちらかといえば、見つけたその瞬間よりも交際していると分かった後の普段の二人を眺めている時に湧き上がるんですよね、あの幸福感、かっこ超威圧、現代であれば尊いって、言葉で表現されそうですが、非 R18 の、性癖ってこんなものでよろしいんでしょうかね。最後に、別に何ら特定の意味や意図を含むものではなく、純粋に情報として補足させていただきますが、私の出身高校は男子校です。なるほど。いや最後まですごいオチが来ましたね。
はい。ありがとうございます。はい。はいはい、ということで、まあ、途中までは割と微笑ましく聞けるんですが、まあ、最後にちょっとした、まあ、サープライズと言いますかね。
うん、
で、私の、妻は女子校出身なんですよ。
うん、
で、僕自身はちょっと共学しか知らないので、よくわからないんですけど、このね、今回の、吉和さんの投稿を読んでもらったんですよ。
はい、はい。
うん、そしたら、うちのやつはわかるって言ってましたね。
なるほど。あ、うん。
やっぱりね、同じような状況があるようで、女子校で、やっぱ女の子にすごいモテる、とか もちろん女の子ですよ、相手も。もうやっぱいるんですって。で、はいはい、それこそチョコレートをもらったり、本当に恋人つなぎして下校したりっていうことはやっぱりあるんですね。うんうん、でうちのやつはやっぱそれを見て、やっぱりなんか吉屋さんみたいに、幸せな気持ちになるって言ってました。
ああ、なるほど。うん、
だからすごいわかるって言ってましたね。うん、どうですか、こういう
最初そのね、読んでいるときは、はい、男女間のことなのかなって思って想像してたんで、あ、なんとなくわかるわその感じって思ってたんですけど、僕もやっぱ驚愕だったんで、
はいはい、
そのね、その実際のそのカップルが男同士っていうのって、うん、なんか女子校で女の子同士が手つないでるのは、まあ、僕が男だからなのかもしれないですけど、割と微笑ましい絵柄として見れる感じがしているんですけど、はい、なんか男子校でそれがその男同士ってなると、
はい、
今はそうでもないのかもしれないんですけど、若干ハードル高いんじゃないのかなって感じはちょっとしますね。
そうですね。やっぱりね、ちょっとね、やっぱハードルは高いけど、その、まあ、逆にそれを乗り越えると何か、こう、うんうん、のかなっていう気もしますしね、その、
はいはいはい、
最近こそ本当にもうバディものとかっていう、その、本当になんていうの？こう、プラトニックな、に近い形でのそういう男同士のつながりみたいなものって、まあ、結構割と一般的にはなってきてるじゃないですか、
そうですね。
ドラマとかでもまあ、割と普通にはなってきましたけれども。
うん。
うん、だから、どうなんでしょうね。僕らがこう、ね、学生だった頃のそういう感覚と、また今の感覚はまた、ちょっと変わってくるのかもしれませんけれども。
うん。
そうだ。でもなんか、共学でも、やっぱりその、周りには内緒だけど、共通の友人同士が、男と女ですよ。まあ、付き合ってるってシチュエーション、やっぱり何回かあったんですよね、僕もね。
はいはいはい。
うん。で、なんかそういう時って、なんかこう、僕は、 すごい物分かりのいい友人を、うん、なんか必要以上に演じたりしますね。
うんうんうん。
うん。あんまり深く深入りはもちろんしないんだけども、うん。遠巻きに、うんうん、分かってるぜ、みたいな、そういう、そういうポジションになんかね、行きたがるところはありましたね、個人的にはね。
うん。
うんうん。で、なんか、でもやっぱりなんかうまくいってほしいとか、結構気になるから、ちょっとこう、二人で一緒にいるときに、黙っていけばいいのに僕なんかも、お、邪魔したねみたいな感じで、こう、一言で言っちゃうんですよ、僕は。お、失礼、失礼みたいな感じでさ。はい、だから、その二人にしてみれば相当僕はうざかったかなって今にして思えばね。でもなんかやっぱりそういうときってちょっとこう、や僕も幸せな気持ちにはなってたんで、
うんうんうん、
そういうなんか友人ポジション好きなんですよね、なんか。
はいはいはい。
マスターとかどうです？今回のこの吉羽さんのお話、なんか分かるとことかあります？
僕はね、まあ大体普段の僕の言動を、まあ、聞いててもらうと分かると思うんですけど、
はい、
あんまりその他の人がどうしたこうしたって興味ないんですよ。
はいはいはい。
だから、まあ僕もね、中学時代に、まあ僕もは共学の普通の中学校でしたけど、誰それが誰それのおっぱい揉んでたぜとかっていう話は、それは伝わってくるんですよ。
はい、
うん。伝わってはくるんだけど、うん、ああ、そうなんだ、ふーんっていう。
はいはいはい。
うん、まあ俺のことじゃねえしな、みたいな。まあいいなとは思いますよ。いいなとは思うけど、はい、うん。そんな感じでしたね。万事そんな調子だったんで、うん。だから、誰と誰が付き合ってるとかっていうところのアンテナみたいなのも、あんまり、聞かなかったんで。
ああ、そうですか。
はい。大学の時にね、夏休み終わったら、クラスの女の子が妊娠してたのはびっくりしましたけどね。はい。
すげえな。ね、ヤスさんだったらもしかして分かってくださるかもしれないですけど、僕はあれなんですよね、鬼面組におけるね、ウルチエのポジションがすごい好きなんですよ。
ああ、なるほど。
要は、ユイちゃんとレイ君が、はい、まあ、付き合うか付き合わないかみたいな、そういう微妙な感じでずっと行くじゃないですか。
うん。
そういう時に、ちょっとこう、3枚目のキャラクターとして、うんうんうん、おうおう、どうしたどうしたみたいな感じで、こう、はいはいはい、相談にも乗るよ、僕でよかったら、みたいな感じの、ちょっとこう、軽薄な友人みたいなポジションが、はいはいはい、すごい好きなんですね。で、うんうん、ちょっと意識してそういうところで僕演じるところが当時あって、
はいはい。
ちょっと、で、その、で、鬼面組もそうですけど、そんなウルチエも、ちょっとこう、女の子らしくなったりする時があるん
ですよね。
ちょっとゴー君といい仲になったりとか。
うんうん、
だから、そういうちょっと、普段3枚目を演じてるキャラクターが、ちょっとたまにシリアスになって、はい、私だって恋愛してもいいよね、みたいな、そういう、感じがすごい好きなんですね。
ああ、なるほど。
だから、なんかこう、いや、すごい恥ずかしい話をするんですけど、そういうもう、共通の友人が付き合ってて、おお、今日もいいね、仲がいいね、なんて言ってて、で、
おっさんやん。ね、
いやいやいや。でもちょっとこう、ふっとした時に、いやー、こうやって、ね、私だって、僕だってちょっとね、そういうことがあればいいのにな、チラチラみたいな感じでこう、いう、そういうちょっとうざい、ポジションでしたね、一時期
は。うん、だけど、閣下の場合あれでしょ？そんなチラチラで終わってなくてさ、あれでしょ？ポケベルにメッセージ送りまくってたんでしょ？
まあまあ一方ではね、まあそういうこともしましたけど、うん、そうそうそう、東京テレメッセージのハートマークがね、53番なんですね、その、入れまくったりとか、そんなことも一方では。でも、それもちょっと、あの二人の話し相手も疲れるな、誰か、そんな僕の、こう、話聞いてくんないかな、チラチラみたいな、そういう。
うざ
っ。いやー、もう二人のいい共通の友人ポジションもしんどいわーみたいな、そういう感じですね。もう、まあ、15、6歳の頃の話ですから、もうそこは、もう、まあ、そこは割り引いて考えてください。今僕それやったらちょっと本当犯罪すれすれですけど、もう、ヤスさんとかどうです？そういうなんかこうポジションにはまったりしたことってあります？こう共通の友人が付き合ってたとか。
僕は周りにあんまそういうなんかつながり自体がそもそもなくて、なんかあんまり 中学高校の記憶自体がそもそもないんですけど、なんか虫みたいに特に何も考えずに生きてたんじゃないかなって思うんですよね。だからなんかそういうなんか色っぽい話とかもなかったですし、はいはい、周りに。いや、あったのかもしれないですけど、僕の方まで耳まで届いてきたりっていうのがあんまなかったですよね。
全然、なんかすごい真面目な高校時代ですね、なんか。結構うちなんか、
閣下みたいに色気づいてないんだよ。
いやいや、うちとこあれでしたよ。普通になんか、みんな今日付き合ってる二人みたいなのが分かってて、うん、男の方がもうあの学生証入れてるパスケースにこうコンドーム入れてるみたいなのが普通だったりしたんで、
へぇー、
なんていうんですかね、そういう割とフランクなというか、うんうん、で、ね、また、困るのが、そのすごい狭いコミュニティで、また相手が変わったりするんですよね。その同じ友人同士のその、なんていうんですか。それこそ中で、ね、サークルクラッシャーじゃないけど、そういうやっぱ子って中にはいるんですよね。で、とっかえひっかえ相手が変わるけど、常にでも自分の取り巻きの男から相手をチョイスするみたいな、子もやっぱいましたからね。そういうのさすがにちょっと危険な匂いを感じたんで、あんまりつかず離れずみたいな感じで、うん、そうそうそう。ね、だから、まあ本当身も蓋もない言い方しますけど、そういうことがあると、大体兄弟って言われるんですよね。あいつとあいつ兄弟。
まあそう、はい、そうね。
うん、でもなんか僕個人的にはすごいね、吉野さんみたいな、同性でっていうことはちょっと僕も経験ないですけど、うん、まあ異性間のそういう共通の友人がそういう仲良かったり付き合ってる時っていうのはなんか、うん、ほっこりしますね。
そうですね、わかる感じします。
わかる感じがしますね、
うんうん、
過剰におどけますね。でも僕の場合はね、なんかね、うん、ちょっと憧れ半分もあったかなっていう今思い返すとね。
そんな、なんかその中学とかそんぐらいの頃って、うん、なんか自分を演出するっていうか、ある意味こんなキャラみたいな、そのロールプレイをするみたいな感じがあったり
します、ね、
ありますよね。あります
よね。まさに中二病ってやつね。
そうそうそうそう。うんうん、そう。
なんか、ね、自分のこう好きな漫画とかアニメの、うん、あのポジションみたいな、なんかありますよね。あれを演じようみたいな、こう。うん、で、あたかもその自分の行ってる学校での日常をなんかアニメかなんかそういう漫画みたいなシーンみたいに考えて、うん、でなんかすぐ自分をそこの登場人物に当てはめようとするみたいな。
はい、ありますね。
やりがちですよ。
ね、うん。
それはなんかだからわかる気がするんで。僕はだからもう、鬼面組大好きだったんで、なんかそういう、うん、うん、なんか、日常をことさらに面白おかしくすることになんかこう、こだわってた、そういう道化ポジションみたいなのよくやってましたけどね。うん、はい。吉谷さん、ありがとうございました。は
い、
またね、
はい、ありがとうございます。
あとでまた出てくるかと思います。はい。では、次はですね、ま、今回ね、内容は内容だけに、皆さん匿名で結構ですよっていうことでお願いしてたんですけど、大体元のハンドルネームがわかる感じで送ってきてるんですけど、ダ・マルチャーさんって書いてますね。はい。どなたなんでしょうかね。読み上げていきたいと思います。カッカよ、そしてマスターよ。私に再び断頭台へ上がれと申すのか。よろしい。ならば性癖だ。ド・ダ・マルチャーです。はい、第2回性癖暴露大会は、この方前にも1回普通オタで暴露しました。第2回性癖暴露大会を開催されるということなので、少しでも賑やかしになればと思いメールさせていただきます。僕が真っ先に思い浮かぶのはチラリズムです。
いいですね。
現在の職についてからというもの、こちらから見えていることに気づかれにくいチラリズムにかなりの頻度で遭遇するのです。
あら。
見てはいけないと思いつつも、どうしてもそちらに視線を向けなくてはならない時があり、できるだけその見られたくないであろう部分から視線をそらしつつ仕事をしなくてはならなくて、複雑な気持ちになりますって、これかなりやばいやつやないかい。おかげさまで付随する形で足フェチにも目覚めてしまったようです。逆に徐々にスカートをたくし上げたり足を開いたりして見せつけてからかってくる女子丸生もいたという先輩の昔話は羨まけしからん。もう一つ挙げるとするならば、昔はロングヘアの女性が好きだったけど、 結婚してからは嫁さんがボブから長めのボブくらいの髪の長さが似合うので、少しは短い髪型でも大丈夫になったってくらいですかねということで。
こんちくしょうめえ。
ごちそうさまでしたですけどね、最後はね。はい。チラリズムということで、うん、どうやら、ダッチャ、あ、ダッチャさんじゃない、あの、ダマルチャさんは、
しまった。もうダメだ。
ですね、まあ、ダマルチャさんは、その、お仕事柄どうもね、そういう、まあ、ラッキースケベにどうやら、遭遇するということで。
そんな仕事あるんですか？転職したいんですけど。うん、
転職したいよね。
あ、いや、これは相当なんかね、しかも、向こうからは気づかれにくいチラリズムということで、これ、もう、完全に男のパラダイスじゃないですか、これって見ればね。
うん、でも、これって性癖って言うんですかね。なんか、男だったら誰にでも備わってるデフォのパラメーターみたいなもんじゃないですか。
もう、これはあれですよ。野生の本能です。ね、獲物に向かってピッと注意が行くっていうのはね、うんうんうん、もう、狩猟本能ですから。う
ん、まあ、はい、なんでしょうね。でも、本当にこう、まあ、これたまに僕喋るんですけど、今、まあ、見ようと思えば今もうはっきり言ってね、もうかなりえぐいものでも簡単に手に入る世の中じゃないですか。
そうですね。
見ようと思えばね。
そうですね。
だけどこのチラリズムっていうもののなんか魅力ってこうなんかありますよね。なんかこう、うん、不思議となんか損なわれないっていう感じが、
うん、そうですね。
うん、やっぱ何ですかね、こう見えてはいけないものが見えるっていうところがやっぱグッとくるんですかね、こういうものは。
いや、それもあるし、
うん、
例えばネットとかで溢れてるのって、まあ大体は、その、何？その、なんか、イレギュラーな方法で集めたものでなければ、
はいはいはい、
要は職業でやってる方々のやつじゃない。
ああ、なるほど。うん、
その、チラリにしても、モロにしても。はい、うん、だけど我々がその姿勢でお目にかかるのはそういう職業の方じゃなく、うん、本当にその何見ちゃいけないものじゃないですか、
うん、はいはいはい、
やっぱそこって違うと思いますよ、やっぱり、
うんうん、
やっぱ天然ですからね、言ってみ
れば
天然ですからね、
そうね、
うん、
ね、だから僕もこういう仕事してるんでめったにないんですけど、だから昔ね、その、女子校で警備員のバイトしてた時があって、
で、また変なこと。
なので、で、職員室で、やっぱり、事務員さんがいるんです、何人か、その。で、普段お茶組みとか、その、コピー取ったりする事務の方がいらっしゃるんですね。多分30代前半ぐらいだったと思うんです、当時でね。で、一回ね、本当にたまたま、その落ちたものをなんか拾うかなんかでちょっと見ちゃったことがあるわけですよ、本当にチラッとね、はいはい、見えちゃったことがあって、でね、その時は大して何も思わなかったんですけど、その後なんかね、その人とちょっと まあね、そのたまに仕事の愚痴を言いにその宿直室に来るんで、私警備員だって宿直室があったんですけど、うん、宿直室に来てたまにお茶入れてくれたり世間話することがあったんですよ。で、そういうなんか生活感が見えるようになったら途端にエロくなんかなるんですよ。あ、うん、あの時のチラリズムが、そう、うん、その時別に対してまあまあ30過ぎだし、まあ、正直ね失礼な話というふうに思ってたんですよ、その時は、
はい、
その時の僕はね。ところがその人が宿直室に来てなんか、いや旦那がもうなんか最近こうでとか、この幼稚園に通ってる子供がとかっていう、そういう生活感のある話を聞いて、その人の生活感が匂い立ってきた瞬間に、あの時の記憶が俄然エロくなってくるっていうね。
それなんかまた別のが一個乗っかってるような気もしますけどね。生活感のあるエロみたいな。
そうそうそう。
この人の、その、理屈っぽいめんどくさいエロってやつね。
何ですか、
うん、
いや、だからね、あ、後付けでエロくなることもあるんだなと思って。
いや、うんうんうん、でもあれですよ、マイナーボーイ大先生がね、うん、その昔、男は理屈で勃起するって言ったんで、間違いないんですよ。
うん、なるほどね、
はい、ま
あ。あの人も女教師もの得意でしたね、そういうのね、なんかね。うん、何の話でしたっけ、まあまあ、だからこれは性癖というよりは、どちらかというとね、単純に、 ダマルチャーさんが羨ましいポジションにいるっていう、うん、そういう話になってきますけどね。
そうですね。ね、うん、
それ、あれですかね、こう仕事中に、イエーイって自分の仕事風景を自撮りしちゃったりしたら背景に映り込んだりするのかな。
ああ、どうなんですか、
ね、危なくてできないね、そんなことね。
そう、もうとてもじゃないですけど、危ないですけど、うん、でも、まあ、逆にそのシチュエーションで足フェチに今目覚めたとかっていうことですからね。うんうんうん、そうそうそう。まあその辺はなんかこう、わかるかなっていう感じですけどね。うん、中学校の時僕、ブルマだったんですね、女の子たち。
はい、はい。
まだブルマだったんですよ。で、中学生ぐらいって、もうなんかこう、結構中には、女王様気質の子とかがいるんですね、その、
はい。
で、土建屋さんのお嬢さんですんげえ生意気な子がいて、でまあまあ、そこそこ耳は綺麗だった、何人かいつも取り巻きの男の子みたいなのがいるんですよ。で、一回、僕はその取り巻きに入ってなかったんですけど、その3人か4人、その取り巻きの男子を集めて、そのスカートの中のブルマを見せる会みたいなのを放課後にやってて、なんだよあいつらって思ったんですけど、すごい見てみたい気持ちと、そう、あれに混ざったら俺の何かが崩壊するっていう、そのプライドの狭間で、すごいこう悩ましかったことがありますね、その。
はい。
プルチラ鑑賞会をたまにやってたんですよ、その。スカートの下にブルマ履くんですよ、大体そのみんな。はい。あのパンツ隠し。でも、そのブルマがいいっていうことで、そういうことを取り巻きの男子にその女王様気質の女の子がたまにやってたのを、けしからんと思いつつもちょっと羨ましかったりっていうのがなんか、ありましたね。そういう、なんか、あれはまあまあね、別にパンチラでも何でもないんですけど。
うん。いや、でもそれすごいいいコンテンツだなって思いますよ。
コンテンツ。
コンテンツ。本当でも天然物ですからね、これは、
ね、れば 逆にその、よく女の子って、スカートの下にそのブルマとか履いてるから、もしくは見せパンを履いてるから大丈夫みたいなことを言うんですけど、はいはい、いや、そうではなくて、そのチラッと見切れる、なんだったら別に見切れなくてもいいんですけど、そのふわっとなるその状況が良いのであって、実際にその下にね、ブルマを履いてようが、あの、見せパンを履いてようが、そこは別にそこまで重要ではない感覚がありますね。
そうなんです。そこなんです。
ま
あ、
その辺は、あの、受け取る側の年齢も関係してきますけどね。
ああ、なるほど。
若い時は、何でもいいんですよ。うん、見えりゃ。
ああ。
まあ、見えりゃ何でもいいんです。まあ、だけど、あの、年を取ってくると、だんだんその、何？ほら見てごらんみたいなのって、大してありがたくないじゃないですか。
そうですね。
うん。やっぱりそういう風になってくるんですよね。
かね、
うん。
まあね、でも、そういう、まあ、た、マルチャーさんの場合は、まあ、そういうシチュエーションからその性癖に目覚めてしまったっていうことで、まあ、僕も今にして思えばあの時の経験があったから、ちょっとこう、ブルマ好きになったっていうのもちょっと正直。あるかな、
うん、
ますけどね、正直。だからあの時の何か幻影を今でも僕は追い求めているのかもしれないっていう、ちょ
っと。うん、39じゃねえんだから。
いや。なんかでもやっぱそういうね、経験からそういう何かに目覚めるってことは、まあ割とあるのかなと思いますけど。
うん
うん、じゃあ、ダマルチャーさん、はい、ありがとうございました。
あ、
さあ、では次は、マスターの自慢ですね。
はい。こんちくしょうめ、バカチロ。はい。次行きたいと思います。ヤンママンさん。どうも、エピソード9を見た感想。サブタイトルは、ダメロンの夕暮れ、やなと思った、ヤンママンです。
スターウォーズの話だな。
そんなにダメロン出てきたっけ？まあいいや。性癖はそれなりにありますが、業が深いレベルを晒すのは社会的に抹殺されかねないので、ごくごく一般的な内容にしたいと思います。おっと。昔よく歯医者の女医さんのマスク姿がいいという人がいましたが、最近の小池都知事にもそういう気持ちになるのかと思う今日この頃です。
うんう
ん、私の場合、街中をバイクで走っている時に見かけるホンダの三輪バイク、ジャイロに乗ったヤクルトレディのお姉さんにグッときます。それはなぜかというと、軽車両のジャイロにヤクルトを満載しようとして荷台やカゴだけでなく足元のステップにも保冷箱を乗せてしまったがために、 足の置き場がないので仕方なく保冷箱を足で挟み込む形で運転している姿、
うんうん、
つまり裏若い品の良さそうな奥様がガニ股で颯爽と通り過ぎていくのをまるで、未来少年コナンのモンスリーが自転車に乗っている姿に重ねて見ている自分は今日も業にまみれた人生を生きていますといただいてます。ありがとうございます。
これこういうのこういうのいいね、こういうのですよ。
こういうのですね。
焼き鳥に。
だいぶ分かりみが深いです、これは。
うん。ヤクルトレディのエロさって何ですかね、なんかありますよね、こう。
だからこれも薄く2つぐらい乗っかってるような感じがして、うん、ヤクルトレディとかのその、なんか職業系のフェチズムみたいなのも1個あるじゃないですか。
うん、ありますね。うん。間違いない。
うん。で、その割と、そんなことはしそうにない人がガニ股になってるみたいな、その状況系のフェチズムももう一個あって、合わせ技でいいなって感じがしますね。
そうですね。それはあるでしょうね。うん、その奥様も、本当は、そんなガニ股になってまで、その三輪バイクに乗りたくはないと思うんですよ。
うんうん、
だけど、お仕事上やっぱり効率的に回らないといけないから、おそらく仕方なくそういう状態になってるんですよね。
そうですね。で、
仕方なくその状態になってるっていう状況がいいんですよね。
そうそうそうそう。
本人が決して望んでないんだけど、うん、そうせざるを得ない。しかも制服のお姉さんがっていうところがね。
うんうんうん、
これは結構なんかありますよね。ポイントがいくつかね。
うん、うん、いいですね。
わかりますね。こう。なんですかね。こう、まあ、ヤクルトレディのお姉さんもそうですけど、こう、僕はね、あれなんですよね、最近増えましたけど、トラックとかの運転手さんで今女性の方って結構増えてきたじゃないですか。
多いですよね、最近。
ですよね、今ね。で、うちの担当地区の佐川急便のドライバー、お姉さんなんですよ。
うん。
うん。でね、多分ね、20代後半ぐらいのお姉さんなんですけど、暑くなってくると、ヒューが小次郎張りに、袖を、
こう、ね、
上げるんですよ。
はい、
で、
はい、
まあ、男の姉さんのドライバーさんよくやってますけど、
うん、
その子もやるんですよ。
はい、はい。
でね、結構、お胸が豊かな方で、うん、強調されるんですよね、その袖を結局。
はい、はい、はい。
で、早く夏になんないかなーって今ちょっと、
うん、
今年もあれ見たいなーなんていうのちょっと。
うん、
サワーの制服ってしましまだから、なおのこと強調されて、
いいですよね。
これはけしからんですぞって思いながら、いつも、で、アマゾンで物注文すると、7割ぐらいヤマトなんですね、うちの地区は。
はい。
3割佐川さんだ、なんですよ。
なるほど、はい。
だからね、注文した後の配送メールが来て、ヤマトだと、ああ、ヤマトか、みたいな。
うん。
ちょっとすいません、脱線しましたけど。で、その子がいいんですけど、たまにやっぱ同じ地区だから、僕が街歩い、近所歩いてても、その子が、いや、トラック運転してるところもよく出くわすわけですよ。
はいはいはい。
そうするとね、やっぱりそういう女性がああいう大きなトラックを、こう、乗り回してるの、自体にもちょっとグッとくるところがある。
ああ、わかる気します、うん。うん。
なんかね、そういうところがあるんですよね、なんか。
うん、
だから、このちょっとヤクルトレディの話でちょっとふと思い出したんですけどね、そんなこと。うん。うん、
なんかその割とお綺麗な女性が、例えばなんかごっつい機械をこう乗り回してるみたいなシチュエーションってなんかギャップ萌え的なところもあって、いいですよね。
ありますよね、なんかそういうところがね。うん、そうですよ。まあね、まあまあ、それが結構まあ割と今、普通になってきてる
ん
ですね。
うん、うん。
うん、だそういうの、いいなと思いますね。
うん、
そ
う。
一言いいですか。
はいはい。
今ね、
はい、
ヤクルトレディいいよねっていうことに関しては、
うん、
手元にガッテンボタンがあったらいくつも押したいとこなんですけど、
はい。
押したいとこなんですけど、
はい。
今ちょっとヤクルトレディでググって、たんですよ。でそうすると、まあ、ヤクルトレディになろうっていう、そのキャンペーンとして、ヤクルトレディの格好をしたタレントさんが出てるんですけど、それが、はいはい、渡辺真由さん
うんうんうん、
なんですよ。
そうですね。
ま、まゆゆさんですか。
はいはいはい。
うん、で、この方、おきれいな方だとは思うんですけど、
はい、
言わせていただくと、違うんだよ。違うんだ。僕が求めてるヤクルトレディはこうじゃねえんだよ。
はいはいはい。
下がっててくれないか。うん、以上です。
これじゃない感あるね。こう。
いや、綺麗な方なんですよ。
うん。
だけどね、
うん、
若くて綺麗すぎる。
ああ、なるほどね。ありますね、うん、それもね。
そうね、
ん。そうじゃないんだよ。
うん。うん、いや、ちょっと僕、業の深いこと言いますけど、
はい、
結構年重ねれてる人が、割と若作りしてるの好きなんです。
はい、はい、はい。
ね、うん。で、ヤクルトレディさんってその確率が結構高い気がするんです、個人的に。
うん、
うん。割と言ってる方で、普段主婦業してるときはそんなメイクしないんだろうなっていう方が結構明るめのメイクして、
うん。
こう、テキパキ何かね、そういう配達とか挨拶してるの見ると、はぁーっていう、こうなんか、
うんうんうん、
なんともいえない幸せ感がありますね、なんかね。
でね、渡辺真由さん見ても、その、ヤクルトレディさんの裏側が何もないんだよ。
ああ、なるほどね。
はい、そうね、うん。家に帰って、ね、旦那さん、子供に、例えばご飯作って食べさせていろいろ大変なんだろうな、みたいなものが一切見えないので。
うん。
うん、違うんだよ。
そうそうそうそう。
僕が求めてるのはそういうもんじゃないんだ。はい、以上です。
ありがとうございます。
うん、
働くお姉さんっていう、まあ大きな、これ昔からあるカテゴリーですけど、
うん、
やっぱりね、その、ヤクルトレディさんってやっぱその爽やかなイメージとか、
うんうん、
やっぱりこう、結構働くお姉さん系の中でもちょっと一大勢力かなっていう感じはしますけどね。うん、なんか、うん、なんか不思議とあれですよね。結構妙齢の女性が多い印象がある。そんなにこうご年配の方はやっぱきついのかな、うんうんうん。重いですもんね、あれね。
そう、割と体力ね、いるんじゃないかなと思いますね。
うん、やっぱり飲料ですからね、重いですし、
うん、
で、そういうさ、で、ほら、なんか肩にかけるやつもあるじゃないですか、クーラーボックス。
うんうん、
さ、ふんってこう、しょって、また来ますってこう、ね、
うん。
だからそういう結構僕の中でやっぱ働くお姉さん系はやっぱりその、ヤクルトレディだと、うちの方だとダスキンのお姉さんかな。
うん、
そう、実家の書店がね、マットダスキンだったんですよ。
はい、はい。
うん。で、そうそうと、で、すごいテキパキやるのよね、お姉さんもさ、
うん、
丸まった、こう、ね、あれを、カーペットを持ってきて、さっさってこう、効率よくやって、
うんうん、
で、まだ僕子供の頃です。はい、坊や。はい。はい、ミスタードーナツの、はい、サービス券とかって言ってくれた。あ、ありがとうございます。そういう、なんかテキパキ働くやっぱお姉さんで、しかも、そのね、マットをこう、抱えて、さっそうと去っていくっていう、なんかちょっと憧れにも似た感じは子供の頃ありましたけどね、やっぱりね。
うん、
はい、ということで、ヤンママンさん、ありがとうございました。R18、ノット R18 部門は以上でございます。少ない。うん、こっから先は、さあ、いよいよ、R18 部門ですよ。いや、
頼もしいですね。うん、
頼もしいです。で、
はいはい、
早速なんですけど、じゃあ、1つ目は、ヤスさんにお願いをしたいと思います。
はい、読ませていただきます。R18 部門1つ目は、フレディアット次長さん、からいただいてます。
よりによってこの人が。
ました。
地下181回は、僕のあなたの業の深い性癖選手権を催すとのことで、私が来なくて誰が来ると一瞬鼻息を荒げたものですが、ちょっと前にいかがわしいわけでもない普通の粘液のよくある垂れ具合の描写を、軽いジャブで書いたらカットされてしまった前科がございますので、今回は自重気味にエントリーさせていただきます。いやー、リンゴ様がもっと寛容だったら、この場で皆様に、眼科館とか、虫と精神交換とか、ドラゴンか、ドラゴンかちょめちょめ、とかの話もできたでしょうに。いやー、残念でなりません。いや、僕大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。はい。さて、肝心の性癖ですが、R18 部門です。同人漫画家や同人イラストレーターの方々に関するものですんで、3次元は無関係となります。そうですよね。その内容は、新作漫画やゲーム、アニメをチェックした際に、あ、 このキャラ、〇〇先生の毒牙にかかりそうというキャラを見つけ次第、実際いつ毒牙にかかるのか、ワクテカしながら待機するというものです。この〇〇先生というのは、ある特定の髪型や目つき、体格、性格、あるいは全体的な雰囲気といった特徴を含んだキャラを特に好んで、書いており、そういうキャラが新作で登場すれば高確率で捕食する、偉大な諸先生方のことであり、同じ性癖を共有する同士であれば、まさにカリスマ的存在となり得る、現代、荒人神、なんです。こういう方々のリストが頭に入っていると、新規コンテンツをチェックする際にも新しい楽しみ方ができるというものです。なるほどね。このキャラをあの人が描いたらきっとこうなんだろうな。多分すぐああいう格好された挙句すぐにああされちゃうんだろうな。こういう想像だけでご飯4杯はいけるわけですよ。そして本当に描いちゃうんです。こんなに素晴らしいことはありません。完全に予想通りでもよし、斜め上を行っててもそれはそれでよし。でも完全絵だけだとちょっと物足りない。一つ例を挙げれば、某刀剣、擬人化ゲームがリリースされた際に自分もプレイしてみたんですが、ご婦人に人気の、内刀の兄ちゃんたちを差し置いて、担当の擬人化である初タッコたちを見て、あ、この子たちの3割近く、某毒ガエル先生の毒牙にかかりそうと睨んだんですが、後日ツイッター上でバッチリその子たちのエッチな絵を投稿してくださってました。他のリスナー様のほとばしる熱いパトスがどんなものであるのか、これもまた大変期待できますので、しばらくの間それを置かずに日々を生きてまいりたいと思いました。長文乱文、陰乱文、大変失礼いたしましたとのことです。
はい、はい、ありがとうございます。バカ野郎、
素晴らしいですね。
いや、あのね、フレディさんの業が深いのは、実際に投稿される前にもう、楽しんじゃってるっていう、そのね、うん、きっとこれからこうなるんだろうな、ああなるんだろうなっていう時点で、うんうんうん、目的の半分以上、だから達成されてる空気があるっていうね。
これ、すごいハイレベルですね、楽しみ方。
レベルは相当高いですよね、ちょっとね。はい、まあ、今やね、もうツイッターだ、ピクシブだでも、
うん、
割とそういういろんな先生方のね、作品に触れる機会っていうのも本当に増えてますし、
そうですね、まあ、ね、
表現する媒体にも事欠かないわけですから、
うん、
まあ、本当にね、感じます。ちょっとこれとは違うんですけど、やっぱりこう、ツイッターのタイムラインで、特定の成績の絵だけを必要にリツイートするフォロワーさんとかやっぱいますよね、なんか。
はいはいはい、はい。
うん、だからね、ああ、こういう世界もあるんだな、とか思いながらこう見ることもあるんですけど。
本当ですよ、そのフェチズムの広がりとか、新たなジャンルへの気づきとかが、本当ありがたいなと思っていて。なんか、ね、性癖って本来その、子孫を残すみたいな、そのね、子供を作るためのものであるはずのものなのに、それと全くないものとか、全く関係ないシチュエーションとかにまでその性欲を感じるみたいな、うん、そのものって、うん、なんか人類の新たな可能性だなって僕は感じてしまって、ちょっとした感動すら覚えてしまうんですね。はいはい、だからそういうのをこう少しでも多くね、知っていきたいなと思っているんですけども。
なんでしょうね、こう人間のそのが高度な社会性を身につけていく中で、うん、まあ、で今非常に社会自体がこう複雑化しているわけじゃないですか。
はい、はい、
そういう中のやっぱある意味では一つ当然の流れなのかなっていう感じもするんですよね。そういうどんどんどんどん複雑で細分化されていくいろんな趣味思考が中で、
はい、
まあ、当然ながら非常に個人的なものである性癖というものも実は細かく細かく細分化していくとあって、様々な世界がで、ずっと多分それって今までこんなことを考え、こんなことでドキドキするの俺だけなんだろうなみたいに思った人たちが、うん、こういう表現の場を得ることによって同行の死をこうやっぱりつけやすくなってるっていうのはあると思うん
です。そうですよね。
うん。だからさっきも足フェチって言ってましたけど、多分足フェチの中にも多分その中には数十数百の細かい
あると
思うんです。うん、その 僕はその、僕も足は好きなんですけど、あそこが好きなんですよね。かかとの上のこう、ちょっと小股っていうんですか、ヒュッと。
はいはい。
うん、あそこがいいっていう。
それもすごい、だいぶハイレベルです。あの、おじいちゃんになってから好きになる部位でしょ、そこ。
いやいやいや。いや、だから、あの、お祭りとかで浴衣着てる女の子で、どこ見るかって言ったら、僕はあの、小股の切れ上がった人を探すのは、あそこが綺麗だと、わっ、この女性みたいなね。そうそうそう。あとは、普段履き慣れない、その、花を、うん、を、下駄花を履いて、こう、可愛い絆創膏を足にしてる女の子とか見つけると、もうそれで一日、私は、どうもありがとうございます。なんですね、うん、そう。まあ、そういうのが今、気軽に共有できる時代が来たんですよ、そういう世界を。
まあそうですね。
うん。で、ね、フレディさんもおっしゃるように、やっぱり、ね、自分がフォローしてる、ね、イラストレーターさんや絵師さんの中で、やっぱ、なんていうのかな、その人を追っかけてると分かりますよね、なんかその人のアンテナみたいなものってやっぱ
り。ね、うん。
だから、あ、このキャラクター、描くな、やっぱり描いたみたいな、僕もなんか経験あるし、そうそうそう、ね。だから、ね、まあ、アサリヨシトウ先生なんかもやっぱり、ね、うんうん、この世界の片隅が出てきて、ああ、この、書くだろうなと思ったらやっぱり書いたし、煙草も書くだろうなと思ったらやっぱり書くし、はいはいはい、なんか分かってくるものがありますよね、なんかこう。うん、なんかそういうのはありますよね、やっぱり。
まあ、自分が好きになる、その、まあ同人作家さんでもいいんですけど、はい、漫画家さんなりイラストレーターさんなりって、うん、やっぱ、その好きな部分って共通してるからこそ好きになるのであって、それが、ね、新たな作品とかが出て自分が好きなキャラクターがポッて出てきた時に、あ、このキャラいいって思ったら、大体多分その先生も好きになってくれるだろうなっていう、その安心感っていうか信頼感みたいなのがやっぱありますよね。
ありますね。で、うん、それがね、細かければ細かいほど実は連帯感を高まるっていう現象があって、うんうんうん、そうそうそう。で、この先生のこのここがいいんだよみたいな、本当にささ、さまつなささいな、よその人から見ればね、うん、そういうところに、こう、波長が合う人って、すごいディープなところで繋がるんですよね、
う
ん、
そうですね。
そうなんです。だから、そういうなんかこう、本当に濃いコミュニティみたいなのが多分あちこちにできてて、
うん、
ツイッターの中にも、そう。だから、なんとなくそういうものを追いかけていると、新たなアニメの新キャラ、漫画の新キャラ見たときに、あ、これはきっとあの先生、こう、引っかかるな、みたいなのは、なんかやっぱり、うん、うん、僕もわかる気がするんですよね、それは、ね。
はいはいはい。うん。
だから、今日、たまたまE テレ朝、子供と見てたら、
はい。
ノージーのひらめき工房っていう、昔で言うできるかなですよ。うんうん、そういう、四五歳向けの、クラフト手作り系の工作系の番組が朝やってるんですね、土曜日。
はい、はい、はい。
で、全然ターゲット層違うと思うんですけど、うん、唐突にその子供たちがなんか、ボール紙とかハサミで切ってて、わーいっていう時にパッとシーンが変わって、
うん、
おはようございます。オーグレイトですと。って
言って、おー、すごいですね。
オーグレ先生が出てきて、今日は僕が凛とした女の子の漫画の描き方を教えますとかって言って、もう息子ポカーンですよね、もうね。うん、さっきまで、いや、ボール紙をきれいに丸く切ってみようとかってこうやってたら、急に大暮先生が出てきて、また先生が好きそうな、凛としたこう目が、目もキュッとしてる女の子を急に書き始めて、僕はもう興奮ですよ。わあ、大暮先生また、いつもみたいな女の子書いてるとか思ったんですけど、もう、息子はもう全然わかんなくて、さっきの段ボール切るやつ、みたいなこと言ってるんです。あ、なんで、あの番組、あれを、で、結構、何人かそういう先生出してるのよ、あの番組は。これは一体どこにターゲットを置いてるんだろうみたいな、そういうこともあるんですけど。いやー、ちょっと今朝の話だったので急に。で、またね、その、いかにもオーグレイト先生の好きそうな絵を描いてるのに聞きとして。そうそうそう。
うんうん、
で、だから、なんでしょうね。やっぱ、漫画家さんとかイラストレーターさんもやっぱり、もちろんね、その、ストーリーでいろんなバリエーションのキャラクター出さなきゃいけないと思うんだけど、本当に描きたくて描いてるキャラクターってなんかわかるじゃないですか、こう。
うん、ありますよね。
ありますよね、なんかね。だそういうのがよりこう、なんていうのかな。ツイッターみたいな、ああいうポンってイラストが投稿されるようなシチュエーションだと、多分、 ほとんどの絵師さんは本当に自分が好きなものを多分書いて投稿してると思うんです。
そうですね、
ある意味仕事じゃないから、
うん
うん、だからこそなんかその辺のこう響くものの共感性が高いっていうのはあるかなと思うんですよね。うんうんうん、だからなんかその辺はすごいありますね。うん、であれですね、僕の場合はそのキャラクターの造形というよりやっぱりシチュエーションの方に行くんですね、はいはい、その辺のやっぱり。だからあんまりその個々のキャラクターのデザインみたいなものに正直あんまり興味がなくて、
うん、
やっぱそういうシチュエーション的なものでこうなんかこう、
うん、
ああいいなって思うのがこうをピックアップすることが多いかなって。
シチュエーション、カッカさんのその好きなシチュエーションって何ですか？
ですね、まあまあまあいろいろあるんですけど、個人的にはですね、あれなんですね、こう、よりを戻す系が好きなんですよね、こう。一回付き合ってて、まあまあその時にまあまあ別にいいです。その肉体関係結んでてもいいんです。だけど何かのきっかけで別れちゃって、また別のキャラクターと付き合ってるんだけど、元さやに戻るみたいなパターンがたまにあるんですよね。
はいはい。
そういうのを見るともうグッときますね。これこれみたいな。で、そうそうそう。やっぱりあの頃と何も変わらないみたいなセリフが入っていると、ああ、もう、ああ、拝みたくなります。
へえ。
っていう、そういう、なんかね、そうそうそう。そういうのありますね、こう。高校時代に女の子、女子高生が先生と付き合ってて、まあこれ架空の話ですよ。付き合ってて、はい、その後も卒業して一回関係が解消されて、街でばったりすれ違うんですよ。またその子が社会人になってから先生と、
はいはい、
で、あの頃の話をしてる間になんか盛り上がって、なんかどっかバーとかに行って飲んでいい気分になって、そのまままた一夜を共にしてしまうみたいなシチュエーションがすごい好きです。
うん、はい、性癖なんですかね。
え？
性癖なんですか？
性癖なん、あのね、他の男を知った女が自分のところに戻ってくる。
あ、なるほど。
そういう、そういう、そうそうそうそう。
なるほど。
そう
なんで、比べられて、なんだって言われたいわけだ。
いや、そんなことないよ。いや、そこはやっぱり、そこはそれだと困るわけですよ、やっぱり。やっぱりあなたが、みたいなのがいい。
あ、なるほど。
それはね、やっぱりね。
へぇ
っていうのがあります。だから、あんまりこう、なんていうんですか、処女進行みたいなの、個人的にはなくて、で、ただ、こういう思考を持ってると、すごい苦労するんですね。で、エロゲの世界って未だに結構根強い処女信仰があって、そうですね、うん、あの、そういう、まあね、かつて同級生っていう、まあ下級生か、あれは、うん、っていうね、あの、ディスクが割られる事件もありましたからね、
はいはい、
ヒロインの女の子が処女じゃないっていうだけでもう大炎上するような業界でしたから、まあ、だから自分自身の性癖と仕事を切り離して、やりますけどね、それはね。うん、そうそうそうそう、うん。っていう感じですかね。なんだか唐突に私の性癖の一つを、一旦をご披露することになっちゃいましたけども。おぉ。まあちょっとね、まあ R18 また1通目なんで、この辺にしときましょうか。フレディさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お次は、滋賀の人さんですね、私が読み上げたいと思います。いつも楽しい放送ありがとうございます。三重県在住滋賀の人と申します。僕のあなたの業の深い性癖選手権エントリーさせていただきます。もちろん R18 部門です。
もちろん、
僕のもちろん僕の性癖はなりきりチャットの時だけ女性キャラクターを演じてしまうです。
お、
僕は男性なのですが、普通にチャットで交流するときは性別を偽ることはしません。SNS 各種も自分の素性を適度に隠したりはしますが、性別は男性だと明言しています。プレステ4や PC でゲームをプレイするとき、主人公はステータスに差異がなければ必ず男性キャラクターを選びます。TRPG をプレイするときも作るのは男性キャラクターです。なのに、なりきりチャットをするときだけは、なぜか女性キャラクターを選択します、
うん、
特定の女優さんや漫画アニメのキャラクターになりきるのではなくて、その時その瞬間の好みのキャラクターになりきって会話しています、
うん、
そのキャラクターはほぼ使い捨てで、長く演じたとしても何人かで連作でシナリオをつなげていくような数回のセッションをやる時ぐらいです、
う
それも1セッション終われば別のキャラクターを作ってしまいます。なので過去のキャラクターのメモを見ると、僕はその時に女性に対して惹かれている要素がありありと浮かび上がってきていて、ものすごく恥ずかしいのです。親に見られたら死を選びます。もう一つの特殊性癖は、巨乳より強いワードを探す一人遊びです。これすごいですよ、これ。やり方は簡単で、スマホでの Google の画像検索で、巨乳〇〇と、巨乳ともう一つのワードをスペースを分けて検索し、画面に映る画像の割合が、どちらの要素が多いかを主観で判断し、勝者を選ぶ遊びです。今、現在の情報なので、お便りが読まれる頃には変わっているかもしれませんが、今、試してみると、巨乳、リンゴ、と検索すると、女性のあられもない姿が多く出てきますので、巨乳の勝利。巨乳、カー・オブ・ザ・イヤーと検索すると、巨乳とは一切関係のない車の画像が並ぶので、カー・オブ・ザ・イヤーの勝利。巨乳、漢字と検索すると、かなり高音つけがたいものが並ぶので、引き分けとなります。今、仕事の空き時間の大部分がこれに費やされています。性癖や不治の病とよく言ったものですね。これにてお焚き上げとさせていただきます。素晴らしい場所をご用意いただいてありがとうございましたといただきました。
なるほど、ね。
すごいね。
これ、後半のは普通に楽しい遊びですけどね。面白そうですけどね。
これはね、ちょっと面白そうですね、これね。ね、
これ僕もやってみたいです。
うん、巨乳より強いワードを探す一人遊び。ただ、このゲーム面白いとは思うんですけど、うん、仕事の空き時間の大部分をこれに費やすっていうのはなかなかです。これはね、うんうん。これやっぱ性癖っていうレベルでいいの。
なるほど、なるほどね。
いやー、でも前半の、その、なりきりチャットの時だけ女性キャラクターを演じるっていうのは、なかなか興味深いですけどね、これはね。
僕ちょっと誤解してたところがあって、うん、今まであんまなりきりチャットとかやったことなかったんですけど、
はい、
その何かしらのアニメなりなんなりのキャラクターになりきって話すのがなりきりチャットなんだってずっと思っちゃってました。
はいはいはい。
あ、違うケースもあるんですね。うん、
それもありますし、もちろん、それ以外のオリジナルの自分が設定したキャラクターでやる場合もやっぱりありますよね。
そうなんですね。
うん、特にやっぱり、滋賀の人さんの場合、TRPG をプレイさせるので、うん、で、TRPG のプレイ以外で、アフタートークみたいな感じで、撮ったりすることあるんですよ、やったりすること。
はい、はい、
うんうん。で、だから、実際に冒険に出てるわけじゃないんだけども、実際のその、作っているキャラクターで、じゃあ、日常会話してみようか、みたいなシチュエーションで、
はい、はい。
キリチャットするってことは確かによくあるんですよ。
なるほど。
たぶん、滋賀の人さんの場合、そういうシチュエーションに限って、その女性キャラクターを選択するってことなんですね。
うん。うん、
これはなかなか興味深いですね。うん、
なんかその、僕も、一時期ずっと趣味で TRPG やってたんですけど、
はい、はい、はい。
やっぱ、男のキャラは問題ないんですけど、うん、女の子のキャラを作った時に、女の子のそのキャラになりきってロールプレイするのって対面のプレイではなかなか難しかったりするんですよね。そうですね。
はいはいはい。
気恥ずかしさもありますし。
わかりますわかります。
それがそのオンライン上とか、それこそこういうなりきりチャットみたいなものだと、もう本当に自分が想像した通りのキャラになりきれるわけだから、これは楽しいんじゃないかなと思いますね、やっぱね。
うん。おそらくね、ボイスチャットじゃないのかな、もしかわかりませんけどね、うん。うん。もしかしたらその文字チャットなのかもしれませんけど、うん、まあ、より文字チャットであれば、よりその、なんかこう、違和感なく、演じることもできるかなと思いますし、
うん、はいはい。
ただやっぱ面白いですよね。こう、よくね、どんなゲームとかでも大体男性だけど女性を選択するっていう人も一定数いるじゃないですか、こう。
うん、うん、うん。
ね。あれマスターもあれですよね。でも、ラグナロクオンラインは女性キャラ使ってましたっけ？
ノーコメントです。
まあいいや。うん。だから、まあ別にそれが、どうこうってことじゃなくて、うん、なんかこう、僕はあれなんです。格ゲーだと結構女性キャラ使うんですよね。
うん、
こう、
うん。
うん。そう。まあ、チュンリも使ってたし、キャミーとか、あとは、サムスピだとやっぱシャルロットとか、そういう結構、そっち方向行くんですよ。
はい、はい、はい。
で、女性キャラクターが可愛かったりいっぱい出てくる格ゲーは大好物なんですよね。うん、だけど、滋賀の人さんはそうではなくて、なりきりチャット限定っていう、ね。 しかも TRPG でも男性キャラクターってことは、
そうですね。
かなり絞られた、なんか、これはちょっと分析しがいがあるんですけど、いくつかもしかしたら滋賀の人さんの中で、こう、自分の中に、こう、手塚先生のスターシステムじゃないけど、何か好みの女性キャラクターみたいなオリジナルのものが何人か、もしかしていてね、で、やっぱりそういうキャラクターを活躍させる機会として、そういうなりきりチャットが一番いいっていうか適してるっていうシチュエーションなのかなってちょっと気もするんですよね。
うんう
ん、どうしても他の TRPG とかだとスルールとかシステムとかいろんな要素も入ってくるし、まあ、ゲームも同様じゃないですか。
はいはい、
そういう中でもしかしたらものすごく例えば行動パターンとかそう考え方とか価値観みたいなところまでものすごく作り込んでいる好みの女性キャラクターというのをもし持ってたとするならば、それを 100% ポテンシャルを活かせるんだったら確かになりきりチャットかなという感じがするんですよ。
なるほど。
うんうんうん。なりきりチャットであれば、1から要は10まで本当に自分の思い描いた通りのオリキャラの女性を演じられるかなっていうね。
うん。
感じもしますよね。だちょっとこれはね、なかなか興味深いなと思うんですよね。
なんかその性癖に限らずなんですけど、
はい。
まあさっきお話ししたその TRPG みたいにその自分ではない人格のキャラを演じるみたいなのって楽しいですよね、やっぱね。
楽しいです、楽しいです。
ね、うんうん、自分だったらこんなこと言わないけど、このキャラだったらこういう言い方するな、みたいなのとか。あと僕、その、趣味でよく声優さんのラジオにお便りを出したりするんですけど、うんうんうん、あの、お便りがあんま来てないなって思った時って、
はい、
あの、ペンネームを変えて、何個かの人格に分けて、それぞれの人格に合った内容を送ったりとかするんですよ。で、その中に女の子の人格っていうのも一応いて、
はいはい。
あの、ペンネームもそれっぽい可愛らしい、あの、ペンネームにして、内容もちょっと可愛らしい、なんか可愛らしいものとか、あと食べるものとか、そういった内容で、まあ、相手の声優さんも女性なんで、その女性同士でうまくフックされるような内容のお便りを書いて送ったりとかするんですね。そういうのがすごい楽しいんですよね。
わかる、わかる。それは、僕も似たような経験ありますよね。追っかけてた地下アイドルさんが、
はいはい、
その、まあ、ネトラジっていうのやってて、
うん、
結構ギラギラした男のお便りが続く時とかあるんですよ。
はいはいはいはい、
そうすると、私女性ですけど、そういう考え方わかりますみたいな。ちょっと、少し中和させようとするこうお便りを、あえて送ったりしたことあります。
わかります、わかります。
いや、女性ファンもいますよ、大丈夫ですよ、みたいな、そういう、うん、なぜかその場の雰囲気をなぜか勝手に忖度して、中和させるようなメールを送ったこと僕もあります。
うん、やりますよね。
やるやる、やります。うん、あとはね、R18 部門で送ってきてるんで、これはちょっと深読みなんですけど、
はい。
滋賀の人さん、もしかしたらですよ。もしかしたら、なりきりチャットでチャエッチしてないかなっていう疑惑があるんですよ。
へ
ぇー。で、まあ、なりきりチャットのチャエッチも結構の歴史があるので、
うん、
なりきりチャットができた頃からあるんでね。うん、でね、僕、昔、愚者球で喋ったこともあるんですけど、
うん、
昔、ウルティマオンラインっていうゲームで、僕、売春宿経営してたことあるんですね。うんうん、その趣味で、
はいはい。
で、まあ、もちろん、ラグナロクオンラインの世界ですから、プレイに興じたとしても、それはあくまでチャエッチなわけですよ。
うん、
中身はね、はい。だけどさ、いや、僕のリアルの友人でも男ですよ。で、チャエッチの達人がいたんですね。で、ものすごいその、僕の召喚でその子って、まあその子をね、入れてたんですけど、うん、もうご指名ナンバーワンになるわけですよ。お
すごい、うん。
で、もうね、プロかと思ったんですけど、その、うん、チャットの内容でそのキャラクターごとの性癖とか好きなこととか言われたら嬉しいこと嫌なことみたいなのをこと細かにメモしてて、うん、そのお客さんが来た時に、その人好みのやっぱり、
なるほど、
シチュエーションでチャエッチをするっていう特殊能力を持ってるやつがいたんですよ、
うんうん、
そいつがものすごく売れっ子だったんで、僕もそのウルティオンラインの召喚で大儲けしたんですよね。その 何してんだろうな。あいつの才能はね、まあ、その後、ウーティモオンラインやらなくなって、そういうこともなくなって、まあ、今でも知り合いなんですけど、
うん。
うん、あれは特殊能力だなと思いますね。
うん、
で、面白いのは僕にね、その耳打ちで、知ってるんでしょ？教えてください。あれ、本当に中身、女性なんですよね？みたいな、切実な、こう、メッセージを送ってくる人もいて、うん、いやー、それはどうでしょうかとかっていうところです。すいません。ちょっと、そんなことを思い出しましたね。
うんうん、
あーいやー、この際聞きますけど、安さんそういう、チャットでそういう、イチャイチャしたり、したことってあります？例えばこう。
僕、なりきりチャットもそうですけど、ゲームのオンライン、オンラインゲームでのチャットとかもあんまやったことないんですよ。
なるほど。はいはい。うん、
せいぜいが固定されたメッセージでやり取りするみたいなゲームとかでしかやり取りしたことなくて、だからそんなに、なんだろうな、そのチャット、ね、それこそラグナロクオンラインとかで、そういう、なんか文化ができているのすげえなって思って見てたんですけど、自分ではついぞ体験したことないんですよね。なんかでも。
マスターはあれですか？ラグダロクオンラインでそういうチャエッジの現場目撃したりとか似たような状況遭遇したことってあります？
いや、自分は、前から言ってるんですけど、脳筋なんですよ、基本。
はいはいはいはい。
だから、狩りに行っちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。ひゃはー、お前ら俺の経験値になれっていう感じでやってるので、
はいはい、
あんまりそっちの方っていうのは、なかったですかね。うん。まあ、相談を受けたことはありますけど
ね。あ、本当ですか、うん、どういう相談ですか、それは。
いや、だから、他のプレイヤーの、
うんうん、
まあ、人生相談ですわ。
うん、
はい。人生相談なんですよ。
うん、
なんですけど、完全にこちら側の性別を間違って人生相談をしてきてるっていう、
はいはいはいはい。
のがありましてね。
なるほどね。
はい。まあそういうのはありましたけど、僕もラグナロクの中では自分の性別を明らかにはしてなかったので。
はい。
うん。
あ、それはありました、ね。プレイヤー自身のってことですよね。
プレイヤーの、そうです、そうです、そうです。はい。
なるほどね。
はい。
ここはラグナロクオンラインで結構見かけましたけどね、プロンテラの路地裏で有名な、そういう、イチャイチャするところがあってさ、みたいな。
うん、
あと、ウルティマオンラインは結構コードが緩くて、結構エグイチャイチも全然 OK だったんですけど、そのノリをですね、一回大航海時代オンラインに持ち込んだら、もう速攻で赤バンされたことがありました。もう今となってはいい思い出なんですけど、あれはギルドみたいな紹介っていうのを立てられるんですよね、その大航海時代オンラインって、はい、で、これ密室じゃんとか思って、あ、かつてウルティマオンラインでやったあれやろうぜって、その例のチャエッジの達人を声かけて、ラグナロクオン、大航海時代オンラインで売春宿を開こうとしたら、もうすぐバレましたね。すぐ超えてくもにバレて、1ヶ月アカウント停止とかつって。いやー、すげえなと思いましてね。浩平さんのリサーチ能力半端ねえわと思いましたこともちょっとふと思い出しましたけど。はい。シオの人さん、ありがとうございました。ちょっとこれはなかなか面白いあれでした。
うん、
じゃあ次は、マスターにじゃあ読んでもらいましょうかね。
はい。まあ、今の時間を利用してね、巨乳とトライ X で検索してみたら、巨乳の勝ちだったんですけど、
うん
巨乳とネオパン SS でやってみたら、ネオパン SS の勝ちでしたね。はい。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあ、僕の方からのご紹介。マスク・オブ・エロさんですね。ありがとうございます。メインパーソナリティのカッカ様、マスター様、お久しぶりでございます。かつて罠にかかっていたところを助けていただいた団地妻、いいね。団地妻ではなく、かつて18禁ゲームの会にて一度質問状を投稿させていただいたものです。また、豪華エロティック審査員様、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
これがそちらに届いている頃、 すでに数多の煩悩にまみれた投稿文が寄せられているでしょう、この投稿もそうした煩悩の108世の一つとなるのか。いえ、違います、今回紹介させていただく性癖とはそうした煩悩を浄化する行為となります、聞くところによると、閣下様もマスター様も某アイドルプロデュースゲームをたしなんでらっしゃるそうですが、このジャンルあるいは他のアイドル系コンテンツにおいてこのようなことを聞いたことはありませんか。推しが尊すぎていたせない、
うん
非担当アイドルを書いたものであればいくらでも新ブック、薄い本ですね、薄い本をたしなんでいても、担当アイドルだけはどうしても横島な目で見られない、ひとたびその笑顔を見ればその歌声を聞けば列上も邪神もすべて圧倒的な光の中に消え去ってしまい後に残るのは菩提のみ、
うん、
私の性癖とは己の煩悩をあえて薄汚い方法で発散させるのではなく担当アイドルが放つ旧姓の光を浴びて浄化されることで煩悩を悟りに変化させる行為なのです、
うん
これはんなんだリアイ混合かな、
はい、
とは愛禅明王の、三つ号ですがアイドルとは衆生を救うために現世に顕現した如来の化身アバターラなのかもしれませんねちなみに私の担当アイドルは関ひろみちゃんです。したらばっていうことですが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい趣味してらっしゃいますな。はい、
ああなるほど、
関ちゃんですか。いいですね。
ね、可愛いですね。
はい、
地止めアイドルですよね。ちょっと目つきが悪いこと本人も気にしてる
って。関ちゃんはね、そこの成長がね、いいんだよ、うんそこの成長がいいんだよ。今はね、いい笑顔をできるようになってるんだ。
押しますね。
はい、関ちゃんはいいですよ。うん、
いや、僕も最初出てきた時はね、この、すいません、ね、アイマスの話になっちゃいますけど、あ、久々にデコアイドル来たなっていうね。あ
うん、
それこそ、イオリン以来だったんじゃないかな、多分、しっかりしたデコ見せてるのって。うん。イオリちゃんがいて、で、ああ、来たねーと思って。そうで、ちょっとこう、じとめ系のね。で、可愛いのは彼女自身も自分が笑顔が可愛くないみたいな、そういうなんか思いがあって、私表情きついからみたいな感じの自覚があるんだけど、だんだん変わってくんですよね、これがね。それが本当に尊い。何の話でしたっけ。あ、そうそうそう。推しが尊すぎて、まあまあ、いたせないということで。まあ、
そういう対象に、ならないってことだね。
ならないっていうことですよね。うん。うん、これはでも、まあ本当になんかよくわかるところがあります。ますね、なんかね、うん。うん。どうですか、こう、安さんなんかもこう、いろいろと。
僕はラブライブが大好きなんですけど、はいはい、ラブライブは特になんですが、うん、キャラクターと中の人の結びつきがすんごい強いんですね。まあ、実際そのキャラとしてライブをしてたりとか、そのキャラとしてなんかニコ生やってたりとかもするんで、なんかその、まあ、実際ラブライブも薄い本とかは出てはいるんですが、
うん、
そのキャラのエロいシーンみたいなのを、その、エロいカットとかを見た際に、やっぱどうしても中の人がちらついてしまって、僕なんかその中の人も一緒に推しているわけなので、なんかそれで、なんか、いや、その、なんだろうな、いやらしい感情を抱いてはいかん、みたいな、中学生みたいな気持ちがやっぱ湧き上がってきちゃうんですね。はいはい、それで、すごいこの気持ちはわかりますね。できないな、っていう感じになりますね、やっぱね。
僕、まあ、仕事絡みでコミケに、まあ、年に一回は必ず行くんですけど、
うん、はい、
でも僕の行く日って、まあ、大体そういう日なわけですよ、うん、仕事柄。で、はい、でもあれですよね、コンテンツのその大きさに比べて、うん、ラブライブって R18 のやっぱり同人誌って少ないみたいなんですよね。
あ、やっぱそうなんですね。
うん、少ないんですって。もうアイマスとかは正直もう何でもありなんですよ、正直、うん、結構多くて、でただラブライブってあんなに一大コンテンツなのに、
うん、
あ、結構そのノット R18 の薄い本はあるんです、確かに、
うんうんうん、
だけどR指定の、同人誌ってね、やっぱ少ないんですって、こう、割合として、
うんうん。
もしかしたら、だから、安さんみたいに、本当に、アイマス以上に、その、演じてるキャラクターと、声優さんがもう、結構、不可分になっちゃってて、だから、その辺の、なんていうのかな、 やっぱり神聖性みたいなものが、犯すべからずみたいなものが、いや、もしかして働くのかなっていう感じもしますよね、なんかね。うん、そこなんかね、わかる気がしますね。うん、ラブライブってアイマスみたいにいっぱいアイドルいるわけじゃないじゃないですか、言って
みると。そうですね。
で、アイマスってまあものすごく今、もうね、ゲームも複数ありますし、アイドルの数も多いじゃないですか。
うん、
よくその仕事仲間でこういう話したときに、アイマスっていうのは、そのアイドルの数を増やして、それに刺さるファンをアイドルを増やすことでこう獲得するんですよね。
うんうん、
だけど実はライブライブって逆で、個々のキャラクターの、その、いろんな姿、顔を見せることによって、逆にファンの方がこう吸い寄せられていくっていうんですよ。
うんうん、
誰かにこう刺さるみたいな。
うんうん
うん、だからその、集客構造みたいなのが、まあ、アイドルの側が歩み寄ってくるアイマスシリーズと、
はいはい、
ファンの側がむしろ、こう修練されていくというか、誰かに。
うん
うん、ラブライブってなんか面白いよねなんていう、そういうこう、話をすることもあるんですよね。
うん、なんかその尊さの種類も微妙に、ラブライブとアイマスで違ってるような気がして。
違うと思います。
なんかね、ラブライブは、そのおじさんからすると、
うん、
青春、自分には存在しなかったキラキラした青春みたいなのをすごいこう見せられて、なんかその尊さでなんかこう泣きながら笑顔みたいな感じになっちゃうんですよね、おじさんとしては。
なんかさっき言った自分の中高時代がちょっと虚無だったみたいな感じ。
うん。こんな青春あったらよかったなみたいなのもあるし、実際そのラブライブっていうコンテンツそのものを応援しているのが、今の自分のなんかちょっとした青春の疑似体験みたいにもなってるし、それをましてやその演者さんもこれ私の青春って感じみたいなことを言ってくれたりすると、なんか全体的にひっくるめて青春だなっていう感じがしてて、なんかそれをエロの目で見てはいかん感じがちょっとしてしまうんですよね。
ラブライブって、まあ設定的な部分も、その仕掛けもそうなんですけど、卒業があるじゃないですか。
ありますね。
で実際一回卒業してるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、やっぱだから、ラブライブが好きな方がよく口にする奇跡っていう言葉があるんだけど、文字通り奇跡なんですよね。その、有限の時間で、
うん、
で、ライブライブファンも、この、その、ライブライブを、で活躍してる皆さんとの時間っていうのが、いつかは終わりが来るっていうことを自覚してるじゃないですか。自覚しないようにしてても、はっきり自覚してるところがあって。
そうですね。
だからこそその、個々のその共有できる空間、時間、機会っていうものに、もう、ものすごくこう価値を抱きますよね。
うんうんうん、
いつか終わってしまうっていう自覚があるから。
うん。
うん、なんだけど、まあ、アイマスの世界って、まあ、別にアイマス、また空気が違う。どっちがいい悪いの話はもちろんないんですけど。
そうですね。
アイドルマスターの世界って卒業がないんですよね、
うん、
その。うん。スクールアイドルでもないし、うん、まあ、プロとしてやってますから、ある意味。
そうですね。う
ん。だから、なんかね、その辺のこう、有限の時間を生きているファンと、まあ、一応こちらが望めば、将来、特に期限が切られているわけではないものを愛するっていう、なんかそういうこう、空気感の違いみたいなものを感じる時もあるんですよね。
うん。
うん。
なんか、そうですね。アイマスって、まあ、サザエさん時空じゃないですけど、年を取らないので、
うん、
まあ、いろんな年齢層のアイドルがいて、ちょっとしたその年長さん組みたいな人たちもいるはいるんですけど、その人たちはそれ以上はやっぱ年を取らないでずっとそのポジションでいてくれるみたいな。うんね、ロリキャラはロリキャラでずっとロリのままでいてくれるみたいな、そういう良さみたいなのもありますよね。
ラブライブって結構メンバーの平行性みたいなものがすごい強くて、
うん、
みんなで一つみたいなところが、もちろんね、アクアとかその世代によってもありますよ、もちろん、ね。そういう世代はあるんだけども、うん、今、ヤスさんがおっしゃったように、アイマスっても基本的に同じ世界の中でも、もうナムコ組と、まあ、あとから後発組みたいな感じでも、
うん、
割とベテラン組から本当に新人までこう、一緒にいる、縦軸でいるんですよね。
そうですね。
だそうなると、この結構面白い先輩後輩の関係性で楽しんじゃうみたいなところも。そうそうそう。あれ何の話だっけ？どんどん脱線してる気がする。あのね、 や、ツイッターで、たまに僕、トゥギャッターってあるじゃないですか。あれで、たまに見ちゃうんですけど、はいはいはい、ソープランドのレポートする人いるんですよね。
へぇー。
いるいる。いるいる、あの、高級ソープランドさんでしょ。
高級、そうそう。で、不思議で不思議でしょうがないんですけど、その時に、遭遇したジョーを必ずアイマスのキャラに例えるんですよ。
あの人才能あるんだよね。すごいよ、文才。
それやっぱぴったりしっくりきてる感じなんですか？
いや、まあ、実際はわかりませんよ。その比較できるわけじゃないけど、でもその文章力が面白くて、
そうそうそう。すごい面白い。
で、そうそう。で、なんかその人が作った伝統なのか文化なのか知らないけど、そのうち他の風俗レポをツイッターに上げる人も、なぜかみんな、その、ジョーをアイマスタレントに例えるっていう、変な、こう、文化ができてるんですよ。あれはさ、ね、いや、だから、いや、私なんか結構楽しんじゃって読んでますけど、
うん、
あの、それこそマスクオブエローさんみたいに、本当の、本推しのアイドルでそれされたらたまんねえだろうなっていうね。
なるほど、うん。
っていう感じもするんですよね。なんかね、
うん、
そうそうそうそう。そんな、なんかことをちょっと唐突に、思い出しましたけど、
ね。そうですね。やっぱその、エロい気持ち抱けるのって本気で推してるキャラとかじゃなくて、
うんうんうん、
まあそこまで真剣に追っかけてないアニメの知ってるキャラとか、そっちの方がむしろ、あのシチュエーションとかでこう、あ、いいね、みたいなエロい気持ちになれたりするじゃないですか。
ありますよね、それはね、うん。
これが逆にやっぱ、本当に自分が好きなキャラとかが、エロビデオ屋さんとかで売ってる、ジョークグッズみたいなのに パッケージされてたりとかして微妙に名前もじられて使われてたりすると、なんか、もうなんとも言えないやるせない気持ちになったりとかしますよね。
ですよね。それはやっぱあると思いますよ。うん。だからね、いや、でもやっぱりね、マスクオブエロさんみたいにな思いを持ってる方ってやっぱり、うん、いらっしゃると思いますよ。
うんうん、
少なからずね。で、まあ、僕もね、たびたび話すんですけど、地下アイドルを追っかけてる頃って、もうね、はい、いろんなことが起きるんですよね、その、うん、この世界は、
うん。
それこそ推してるアイドルがいつの間にか妊娠してましたとかっていうことも、
はいはい、
一度や二度じゃないですからね、これね。うん、ありますし、まあ、ファンと実はつながっててみたいなことも、うんまあ、よくある世界なんで、うん、もう何も信じられないっていう、そういうことになる人もいるんですけど、
うん、
なんかこう、でもね、なんかね、逆に、なんですかね、そういう、あんまりこう、尊い存在みたいなものにはなんかならなくて、割と気軽に、なんか、うん、そのアイドル同士、ファン同士のアフターで、うん、おー、俺昨日あの子で抜いたわ、みたいなこと、普通にこう、なんか、なんかちょっとこういう、なんか世界ともまたちょっと違うところがありますね、うん、なんかね。そんなこともちょっと思いますね。
うん、
まあね、でも、まあ、アイドルっていうのも、まあ、まあ、ほんと偶像ですからね、そういう意味で言うと、うん、そこにいろんな思いを投影するのは、まあ、まあ、それはファンの側のやっぱり一つ心理であってね。
うん、
で、だから、なんかやっぱり本当に自分が心からそういう尊いって思うっていう、やっぱりそのリスペクトの成分も入ってて、やっぱりその、
うんうん、
この、価値観とか頑張る姿を尊敬するってやっぱそうなってくるとやっぱりそういうものを貶めたり性的に消費するっていうことはなんかその自分の価値観そのものがどこかこう毀損されるような思いになるのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
そうですね。
思いますね、そんなことね。はい。ありがとうございます。はい、後でじゃあ、ヤスさんには、すでにね、マスターが参考 URL を貼ってくださってます。うん、
これちょっと後で参考にさせていただきます。
はい、じゃあ、次行きましょう。あ、また出てきましたね。じゃあ、次はヤスさんお願いいたします。
はい、次のお便り、ダマルチャーさん、ありがとうございます。はい、第1回性癖暴露大会こと、二次元恋愛遍歴に送った置き手紙の余談で、高橋留美子先生の人魚の森いいですね。人魚の森の話を少ししましたが、 女性が不可逆または元に戻るのに相当な手順や苦労が必要な肉体的、変異、異形のクリーチャー化が、なぜだか僕には、ものすごく刺さるようです。わかるーこれ。
起きた、安さに刺さる。
いいですね、これを機に記憶を辿ってみると、僕にそんな性癖を植え付けた罪深いキャラを思い出しました。うん、僕が小学校、低から中学年頃に放送されていたと思われるアニメ版、魔術師オーフェンのアサリーです。
あー、はいはいはい。わかるぞ。
なんかすごい、伝説の剣的なものの力が制御できずに、醜い怪物の姿になってしまったっていうのは覚えているのですが、この置き手紙を書いている今、ウィキで、アザリーとチャイルドマンの関係やらその後のあらすじを少し確認すると、そういやなんかそんな話だったなって思い出しました。漫画版は当時途中まで集めていたのですが、今になって原作に興味が湧いてきたので、お金に余裕がある時にでも集めてみようかと思います。未読未視聴だけど、最近の漫画アニメだとメイドインアビスのナナチもそんな不可逆クリーチャー化的なキャラっぽいから僕に刺さりそうですね。余談ですが、普通の R18 的性癖は、お股が無毛からうっすら生えてている程度フェチです。キャッ以上、かなりやべえやつ。だまる、だ、だま、んだ、だ、いいのかな、だまる、しゃーでした。笑い。はい、もうこんな置き手紙書かせんじゃねえ、ウボは。すいません、何でもありません。また何かありましたら送らせていただきます。長文乱文やべえやつ、失礼しました。とのことです。
はい。ありがとうございます。
うんうん。
これはでも、安さん大きくなずいていらっしゃいました。
そう、この肉体変化、僕最近になって目覚めた部分なんですけど、この肉体変化系は、なんかありますよね、ジャンルとして。
あるある。
美しい女性とか、まあアニメのキャラとかでもいいんですけど、
はいはいはい。
それが、なんか醜く変化してしまう、その、気持ち悪い存在になってしまう、フェチズムみたいなジャンル、
はいはいはい。
うん。
じゃああれですか、最終兵器彼女とかもありですか。
あ、最終。はいはいはい。あれ悲しいですけどね。
でもまあそれも近いんじゃないですか。
近いかもしれない。
まあ、兵器あれはまあ最後まで一応可愛いっちゃ可愛いけど、
うん、
確かにどんどん人間からは離れていく。
うんうん、
こうね。うん、
はい。人間以外の異形にされてしまう悲しさ、フェチみたいなのある気がしますね。
それはね、あると思いますね。ネットフリックスだったかな？デビルマン・クライ・ベイビーっていう作品があって、それに、ミーコって女の子が出てきてね、うん、その、まあ、メインヒロインじゃないんですけど、メインヒロインの嫉妬とかいろんな思いから、まあ要は悪魔の力を手に入れてしまうわけですよ。
うん、
で、やっぱり異形の存在になるんですけど、元に戻れないのよね。
うん、
そういうのも僕はだからわかりますね。グッとくるんですよ、そういうのになんか。
うんうん
うんうん、で、元の可愛い女の子に戻れなくなっちゃうっていうシチュエーション、
うんうんうんうん、
は、なんでしょうね。でも辿っていくとなんか昔話とかにも、
うん、ありそうですね。
ありますよね。
うん。
うん、そう。なんか、だから昔からなんか一つあるんじゃないですか、それは。こう一つテンプレートっていうか、こう何か、そういう、綺麗なものだからこそちょっとこう、うん、そうしたいみたいな、なんかね。
うん。
うん、だからやっぱあると思いますよ。なんかね。うん、うん、うん。だからこれわかりますね。なんかね。うん。まあ、魔術師オーフェンのね、アザリーも、これ僕見てましたけど、これも まさにそうなんですよね。ものすごい力を持ってるんですけど、普段はこうコントロールできるんですけど、ふとこう気抜いた時になんか、その力を制御できなくて、そういうちょっと醜い怪物になっちゃうっていう確かにところがあって、
うん。
うん。そうそう。まあ、アザリーの場合、まあ戻れたりはするんですけどね。
うん。うん、
そうそうそう。だから、なんかこれはあるかな。うん。マスターはいかがですか？こういう女性が変異変容するっていう。
ああ、これってなんだろう。最終的な結末をどっちに持っていくかでも分かれる気がするんだけど。
そうですね。
うん。うん、 結局その報われないで終わるのか、最終的にはハッピーで終わるのか、
うん、
でもまた全然まあ、さっきね僕が最終兵器彼女っていうのちょっと挙げたけど、
うん
うん、やっぱその辺でちょっとこうなんていうのかな、派閥が違うかなっていう気はしないでもないかな。
確かに、
うん、
戻れるのがいいっていう人もいるでしょうし、戻れないのがいいって、ね、僕戻れないの好きなんですけどね、
うん、
最近、まあ、いろんな、まあ、ヒーローもの、ヒロインもので変身するものって、まあ、いっぱいジャンルを問わずあるじゃないですか。
うんうん、
変身して力を手に入れるって、
はいはい、
すごいこう、なんか便利に皆さん変身するじゃないですか、
うんうん、
こ
う。
ね。で、あんまリスクが伴ってるように見えない作品もいっぱいある中で、うん、本来力を得るためにはリスクが伴うよねっていうところを、
う
ん、
そうですね。
しっかり描いてる作品をやっぱりこう、好ましい確率が高いかなと思ってて、
うん、
だから、うん、そういうなんかこう変身自体がもはやありふれた一つ力を獲得するシチュエーションとしてある中で、いや本来変身ってものすごく大変なことで、覚悟もいるよねみたいなところをきちんとやっぱ描く作品っていうのは印象に残るかなと思うんですよね、
うん、
本来そういうもんだったはずなんですよね。でも変身変容っていうのは、
うん
うん、アメコミのヒーローたちだってその辺しっかり描くじゃないですか。思い悩んで自分の得た力と周囲の見た目が変わっ、うん、見る目が変わったりとか、自分の置かれる環境、人によっては石持ってそれまでのコミュニティから追われるヒーローもいっぱいいるじゃないですか。その辺をやっぱりきっちり描いてくれるっていうものがグッとくるっていうのはなんかあるかなと思うんですよね、うんうん、でさ、こう、まあ、そういう美少女がいて、それとさ、こういい仲のまあね、男がいてさ、
うん、
僕が好きなのはその子が醜い怪物になってしまってもこう変わらぬ愛を捧げるみたいな
さ、あ、なるほど、
もはや同じ人間として種を残すこともかなわないし交わることもできないんだけど、うんうん、でもずっとそばにいるみたいな、
うん、
そうはね、なんかね、好きですね、なんかね、なんかそんなゲームありませんでしたっけ、なんか王子が目隠ししてて、女の子がいて、モンスターというか、なんか狼みたいになるんだけど、
うん、
なんだっけ、目隠し王子と、なんと、なんだっけ、ちょっと名前が、そんなゲームがあった気がするのよね。あれなんかそんな感じなんですよね。なんか、男の子の方法は、なんか、女の子と思って、付き合ってるっていうか、一緒冒険をするんですけど、あ、うん、嘘つき姫と盲目王子だって、これこれ。
へぇ、
ちょっとシチュエーションとして近いかも。
うん。
こ、
う、
れ、
んうん、
面白いんすよ。姫の姿になった狼と、その目の見えない王子なんですけど、うん、その目の見えない王子をその導くんですよね、そのお姫様。だけど、はい、まあまあ敵とか出てきたりするんで、そうすると、まあ本来の姿を、狼になって、そう、モンスターになって、こう、ボコボコ殴ったり、排除してっていう作品があるんですよ。
うん。
これがちょっと近いかな。その、マルちゃんのシチュエーションに。
うん、はいはい。
で、そういう、で、ね、盲目王子は目が見えないから、そんな、自分のね、一心冒険してるの、可愛い女の子だと思う。
なるほど。
ですけど、実はもう異形の怪物なんだよっていう。
うわぁ、切ない。
そうそう、切ない話なのよ、これ。ほんとよくできてるんで。ぜひ、ちょっと動画でもいいんでね、見ていただくと、なかなかこれは、いいかなという感じですね。はい。
あと、姿形がその、醜くなる、みたいなシチュエーションもあるんですけど、
はい。
もう一つに、その、可愛らしい、その、アニメキャラなりなんなりが、
うん、
なんか別の素材になっちゃうみたいな、フェチズムみたいなのはありません？
素材ですか？
生身じゃなくて、石化、はいはい、石化フェチみたいなのとか。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい、
あと、金属化、金属になっちゃうみたいな。
ありますよね。
シチュエーションとか。
ありますね。
うん、ああ、一つあるな。
うん。
で、スリーナインの母さんが剥製になってるやつとか。
はい、はい、
はい。はい、はい。僕ね、それすげえピンときたのが、なんか石とか金属みたいなのは、これで性的に興奮できるのかって思ってたんですけど、一個、はい、それこそ39のガラスのクレアさんとか僕すごい好きだったんですよね。
はい、はいはいはい。
見目麗しい女性の形をしたクリスタルガラス製の女性みたいなのが、すごい僕、なんかゾクゾク来るんですよ。しかも
めっちゃ可哀想なんだよね。
そう。
ね、
メイドさんなんで、頭に 何ヘッドドレスみたいな飾りだけつけてる、
つけてますね、
うんうん、基本全裸のクリスタル製の女性なんですけど、それが僕、うん、あこれならすげえ俺わかるって思って状態変化ってこういうことなのかなって思ったりしてたんですけど、
はいはいはいはい、う
ん、あれ最後も含めて悲しくて好きですね、うん、クリアさん、そう、ね、
なるほどね、
うん、
スペースコブラにアーマロイドレディって出てく
るんですか。
彼女ももともとは確か美女です
よね。そうです
ね。で、ちょっとまあきっかけがあって、まあ、アーマロイドに姿を変えるんですけれども、うん、なんかね、あれもなんかこう、姿形がすっかり変わってしまって、
うん、
でも、なんていうの、まあ、見た目は、まあまあ、体はナイスバディですけど、まあ正直そんなにね、うん、こう、顔とかはっきり分かるわけでもないんだけれども、うん、でも、もう、コブラの古着を防寒出してくる。
そうですね。
半端ないっすよね、なんかね。だから、コブラがどんな美女と浮き名を流しても、うん、なんか、絶対レディは余裕なんですよね。こう、うんうん、絶対嫉妬なんかしてる素振りは見せなくて、どうせあいつは私の元に帰ってくるみたいな、うん、あの妙な余裕がなんか僕は好きでしたけどね。
うん、
あ
のレディはね。
そうそうそうそう。
ああ、一つ思い出しましたわ。
はいはい。
あの、心臓人間キャシャーンのお母さん。
ああ。
あれ変にエロくなかったっすか？
エロいかったですよ。
あれエロいっすよね。
うん。
ね、姿形は白鳥のロボットなんですよ。
はいはい。
白鳥のロボットにされちゃってるんですよ。
うん、
はいはいはいはい。
だけど、何ですかあのエロさは。
うん。
ね
あるね。ある。確かにあるね。
確かに確かに。でも状態変化ですね。
何なんでしょうね。ああいう、こう、人ならざるものに何かこう、投影させる感情って突き詰めていくと何なんでしょうね。
なんかその不遇な環境に、状態にされちゃってるのかわいそうみたいなのに欲情してたりするんでしょうかね。我々。
投げさ切なさの世界なんですかね。不思議ですよね、なんかね。まあ、うん、僕の性の目覚めは前も喋ったように、あの、ワンダースリーのボコ隊長なんですけど、うさぎの。
はい、はい。
うん。あれもね、子供の頃から認めたくはなかったんですけど、まあ、うん、本来、まあ、ヒューマノイドの形も取れるんですよ、宇宙人ですから。うん、
はい。
なんだけど、あの、うさぎの姿の方が、性欲をジャッジするのは、なぜなんだろうみたいなね、こうね。いや、まあ、可愛いんですよ、宇宙人の姿
して。可愛いです、可愛いです。
可愛いんですけど、うん、でもね、うさぎの姿の方がエロいんだよね。
はいはいはい。
何なんでしょうね、本当に。
今、一回りしてあれですよね。アメリカとかで、その、ロリが規制された煽りで、逆にそういう獣系のキャラがエロとして、ね、矛先が向いてってますね。
そうそうそうそう、そうなんです、うん。厳しくなってきたんで、逆に何かこう、変な話ではあるんですけど、ね、なんかそういうものに、人でないものに投影させていくっていうね。
うん、
いや
いいですね。
いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、次は、マスターに呼んでいただきます。お願いいたします。
はい。あの、異形のものになって戻れないっていうのは、結構、あの、男性、女性関わらず、エロさを感じるような気がします。はい。
なるほど。
はい。あの、未来忍者とかね。
あ、
はい、ありましたけど。はい。
はい、はい。
はい。まあ、じゃあ、次行きましょうか。
はい、
匿名希望さんです。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。今回、僕のあなたの業の深い性癖選手権ということで緊急にメールしましたということでいただいてますね。子供の時に見た映画のドラキュラの白い首筋から血を吸われるヒロインの喘ぎボイスのおかげで、エロの目覚めを、芽生えを感じてしまいました。そのせいで首に触れる行為にエロスを感じています。多分、作者、監督等もそれ自体にエロを匂わせていたのは今になると分かるのですが、
うん、
そのせいでよくある首にキスに興奮してしまいます、
うん、
いきなり始まるあの乱暴者とかっていうことですね、いきなり始まる系に一切触手が動きません、
う
うん、ちっこくしてじらす系統が好きすぎて、うん、逆に、女性対象の方が面白くなる昨今です。
なるほど。
なるほど。女性に感情移入しすぎて変なラインを超えそうなのでお焚き上げお願いします。PS、休刊雑誌的にはギャグ王、エニックスのギャグ王が好きでした、はい、その頃のガンガンのギャグ成分をうまく引っ張った感じで楽しく読んでいましたが、あっという間に休刊しました。梅干しの謎という4コマが好きで読んでましたが、総集編が後からに、発売されたのを覚えています、あれは今ツイッターに上がってもまあまあバズる気がしますがどうでしょうか。アマビエがまさかあそこまで流行ると思いませんでしたが、サイアップありがとうございます。ニゴリ3回は外れありませんね、取り留めもなくなりましたが、これからも無理なく末永く続いていっていただけたらと願いますといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
匿名希望さんにはあれだよね、あの AV のあのエステ系のやついいんじゃないですかね。
ああ、そうね、
はい、
エステ系ありかもしれない。
エステ系、
う
ん、
ありますよね。もうとにかくじらしじらしじらしです。
うん、
おうおうおう。ドラキュラの白い首筋から血を吸われるヒロインのアイニボイスのおかげでエロの芽生えを感じたということで、ホラーとエロってすごい親和性高い。
近い近い、うん、
近いですよね、うん、こうそのつもりで描いてないんだけど妙にエロティックだったりするシーンってよくあります、うん、ホラー
絵ね、ドラキュラの吸血シーンとか、いや、エロいと思います。
いやいやいや、普通にエロいですよね、本当に、ね。あれは、感じます、感じます。うん。あれはもうただの恐怖ではもうないでしょう、はっきり。
うん。
うんうんうん。なんでしょうね、こう、そういう、ドラキュラっていう存在って、まあまあ、あの、映画のやつは、本当に、結構ドラキュラも怖いんだけど、結構悲しい存在なんですよね。うん、で、うん、まあそういう生き地、処女の生き地を求めたりするっていうのも、うん、まあその時は満たされるんだけど、またすぐ乾いてしまって満たされないみたいな、そういうこう永遠に満たされない何かこう愛みたいなものも感じさせますし、
うん、
うん、またこうね、あの後々の作品ではその血を吸われる瞬間だけ本当に愛したドラキュラの妻になれるみたいな感じで、こう、その刹那的なそういうなんかこう、犠牲に身を投じる女性なんかも出てきたりなんかして、もろに結婚シーンみたいな感じのあるんですよ。そういう映画が、あの、
はいはい、
ドラキュラの亜種で、あの、血を吸われにこんなの人がいるんですね。その、ドラキュラ伯爵に惚れて。
はいはい、
ね、あの、ベディングドレスで行くんですよ。っていうね。で、私この瞬間だけあなたの妻になりますみたいな、
うん、
そう、血を吸われて死んじゃうんですけど、結局、
はいはいはい、
あれも妙にエロかったなみたいな。
うーん、そう、
ドラキュラ対フランケンシュタインの話でもします？
いや、そこはちょっとエロくないドラキュラ、まあでもね、やっぱりそういうこう首に触れる行為にエロスを感じる
ってい う
ね。なんでしょうね、やっぱ首ってこう急所ですからね、やっぱり人にとってみれば、そこを触れることを許すっていうのはもうある意味相手にすっかり心を許すみたいな、
そうですね、
ね、やっぱり要素もあるのかなと思いますけどね。
なんかその吸血鬼モチーフにした漫画とかもいっぱいありますけど、
はいはい、
やっぱちょっとエロチシズムみたいなのを盛り込んでる作品が多い気がします
。多いですね、
ね、
うん、多いですね。
あの、駄菓子菓子ってサンデーでしたっけ？
あ、サンデー、サンデー。
駄菓子菓子の作者さんが今、吸血鬼漫画描いてるんですけど、
はい。
またいろいろフェチズム盛り込んできてるな、この人、みたいな感じの漫画で、僕すげえ今、夢中になって読んでるんですけど、駄菓子菓子の頃からいろいろフェチズム盛り込むの、うまいねって思って読んでたんですけど、
はいはいはい、
吸血、その血を吸うシーンとかね、すごいやらしく書いてますね。
上手よね、あの人ね。
うん、うまい。
僕ね、三白眼好きなんですよ。
ああ、わかりますわ。
三白眼がすごい好きで、
はい、
僕は時効だから言いますけど、大学の頃付き合ってた女の子、
はい、
よく周りから死んだ魚みたいな目してる女の子、言われてましたね。
それ人間なの？
いや、人間なんですけど、あのね、目に精気が一切宿って、ってないんですよ。で、僕はそれを涼しい目してるねって言ったんですね。その、くどいた時に、
うん、
ね、うん、 そこが好きだって言ったんですけど、でも、本音を言うと、なんか本当に、確かに死んだ魚のような目してる。なんかこう、うん、本人言ったら絶対怒られるなと思ったんですけど、でも、僕もそう思ってたんで、周りの口の悪い友達から、お前の彼女、なんか目がちょっと死んでるよなとかって言われると、否定できませんでしたね。で、そこが好きだったから、帰って言うだから嬉しかったりして、わかる?みたいな感じで言ったら、おみたいに逆に聞かれるみたいな。あのね、そうそう、あの、喫茶店のお姉ちゃんいたじゃないですか、駄菓子しかし、
はいはいは
い、ああいう感じの目だったんですよ。
うんうん、かわいい、かわいいですよね。
でもかわいいでしょ?うん。あれ好き。ああいう目好きなんです。
わかります、わかります
。ねえ、いや、すいません、また脱線しちゃった。こう、ね、首にキスに興奮する、接吻系のこう、AV みたいなのもあるじゃないですか。な
ん
か
うん、
で、あれも、もう細かいんですけど、僕はあれなんですよね。マウスとマウスの好きなんですよね。そう。
はいはい。
だから、せっかく接吻ものって書いてるのに、なかなか口と口にいかないやつを見ると、僕は帰って、あーってなりますけどね。早くしろよ、みたいな。なんか僕ばっかり今日、なんか、怪我してない?大丈夫?
いや、そんなことないですよ。
大丈夫?
それ、その AV って、もうそのシーンだけなんですか?
あのね、いや、もちろん行為はしてるんで、そういうのも映るんですけど、うん、僕が好きなのはもう7割、8割、もう顔のドアップでいいって感じですね。
へぇー。
そういうのもあるんですよ。
もちろん男と女ですよね。
うん、そうですね、男女感ですけどね。
へ、
う、ぇ、ん、あんま僕あれなんですよね、同性的なものってあんまりそういうビデオ見ないかな。
うんうんうん、
っていう感じですね。なんか。うん。そうですね。そんなところかな、
うん、ドラキュラ対フランケンシュタインは Amazon で DVD 売ってますね。
戻すかね、そこに。いや、ホラーとエロスの親和性みたいなものって、なんかこう、うん、まあ、いろんな分析があるようなんですけど、
はい、
なんかやっぱあれなんですね。人間のその感情のスイッチが近いところにあるそうでね。その恐怖によるドキドキと、うん、そういう、まあ、こう、惚れた腫れたのドキドキってなんかすごい近いところにあって、自分自身も勘違いしたりするんですって、人体が。
うんうんうん、
だからそういう、なんていうの?なんかこう、ね、ジェットコースター効果じゃないけれども、
うん、
そういうものをうまく利用するとなんかうまくいくよなんて話もあるようですからね。
うんなんかでも、その、自分より上の位の存在になんかされたいみたいな感じはあるのかもしれない。
それはね、あれですよね。ハーレクイン文庫なんて8割ぐらいそれだ、うんうん、それじゃないですか。
うんうん、
ハーレクインってほとんどそれ系ですよね。もう、うん、すごい、すごい月があって、
はいはい、
6冊新刊が出るんですけど、その月は。うん6冊中3冊がアラブの俺様石油王の王子様に無理やりあれこれされるっていうシチュエーションの本が同時に3冊出た月があって、うん、すげえなハーレクイーンと思って3冊とも石油王か石油王の息子でオラオラ系の人たちですよ同じ月に出すかねえと思って、
うん、
もうこの辺はねちょっとねなんかこう、女性の皆さんのご意見を聞きたいところですけどね。あ
うん。
てたら、
そういうのを見るときに、匿名希望さんもおっしゃってたんですけど、
はい。
なんかその時に、女性の側に自分の意識をこう重ねちゃうみたいなのはなんとなくわかる気しますね。
うんうんうん、なんか。それはなんか、わかりますよね、なんか、ね。
うん。
うんうん。あると思います、その辺は。うん結構海外だとなんかそれが結構文芸の一ジャンルみたいになったりするんですよね。うん、で、そうそうそう。だからそれ系のやっぱりコーナーみたいなのもあったりしますんでね。
うんうん、なんか、伊集院光さんが昔ラジオで、
うん、
自分はその AV を見るときいつも女性の側になってるんだっていう、女性の側として見てるんエロを感じてるんだみたいな話をされてて、
ああ、
なるほどなーって思ったんですけど、
なんかでも、 わかるかな。
ね、わからんでもないですよね。
うんうんうんうん。
何かされてるみたいなのを、自分は違うんだけど、その、非逆みたいなところにエロスを感じるみたいな。
はいはいはい。
感じ。
そうですよね。あれなんですよね。ソフロニア城シリーズっていうのが、イギリスの文学なのかな、なんかこう、うん、あるんですよね、そういう。で、イギリスの、あれはいつの時代なのかな、イギリス版ライトノベルみたいな感じなんですけど、早川で出してるんですよ。で、ソフロニア城っていうすごいおてんばな霊城がいて、で、中世ファンタジープラススチームパンクみたいな感じ。すげえ面白いんです、はい、ソフロニア城で検索すると多分いっぱい出てくると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、これにさ、その、オラオラ系の彼氏が出てくるんですよ。で、基本ライトノベルなんで、まあ、おてんばお嬢様の冒険談みたいな感じなんですけど、うん、この作品がすげえのは、ちゃんとそのセックスもするのよ。この、はいはい、そのオラオラ系の、
うん。
その、それが、確か、だったか、狼男だったかな、確かね、正体、うん。で、それがまたシチュエーションが面白くてね、その、なんかさ、もうずっと軽口やってるっていうか、もう、反目し合ってるような二人なんだけどさ、こう。もうぶつくさぶつか文句を言いながらガタガタ揺れる馬車の中でいたしたりするんですよ。
へ
ちょっとね、唐突にそんなの思い出しちゃいましたけど。ソフロニア城シリーズはね、面白いんで、ちょっとね、ま、絵柄なんかも、表紙なんかもちょっとまあ、本当に日本のライトノベルにちょっと近いシチュエーションじゃないかな。
多分
うん、そうそうそう。これ、ちょっと、文体は癖あるんですけど、うん、おすすめしたいですね。はい、すいません、ちょっと脱線しちゃいました。ということで、ありがとうございました。匿名さん
と。
はい。続きましては、絶頂仮面さんということで、はい。これちょっとハードル高いっすよ。絶頂仮面と申します。この度は長文失礼つかまつります。性癖の話ということで、ちょうどタイムリーな話題が少し前に SNS で話題にありましたな。エロ漫画読み放題サービス、コミフロが都道府県別の人気ジャンルを公開した件です、
うん、
岩手県民は処女好き、北海道民は人妻好きとあって、うん、これちゃんとパーソナリティに合わせてきてますね、うん、逆なのではと感じずにはいられなかったり福井県が唯一サキバスを選んだことで各県民が様々な反応をしておりました。そんな各エロジャンルの人気トップはそれぞれ5県から愛されたビッチと貧乳でありました、
うん、
今日本が求めているのはロリビッチ。今回紹介する我が性癖もロリビッチと遠からぬ距離にあるものです。それは寝取られならぬ寝取り。それも男性でなく女性視点の寝取りです。あ、女性視点。ここで出てきました。自分を裏切った親友の彼氏を寝取ったり、かつて自分をいじめていた女不良グループの男を片っ端から寝取る一種の復讐譚です。行為心自体は男と女の浮気者ではありますが、これは陽動作戦のようなもので、真の戦場は女 VS 女なのです。そして我が性癖の視点で語らせていただくと、大人の女性が行うより中高生による、危ないな、今のところ読んじゃったよ。まあいいや、犯行の方が望ましい。特に中学生、特に1、2年。アップルに消されないことを祈ります。幼子のあどけなさと女のフェロモンが同居している時期の娘がビッチ化する。燃えますな。うん、ということで、以下は某性癖レビュア書士のやり方に基づき、この性癖を用いたシチュエーションをプレゼントして、提示させていただきますが、ということでいただいてますけれども、ちょっとここは、若干割愛をさせていただきまして、まあまあ、いろいろあって、まあ、二人の間にできた娘が母親の復讐という主目的を果たしたがゆえに冷めてきた夫婦間につけ込み、母がかつて行ったようにあんな女捨てて私と、と父親に呼ばわりをかけるシーンで終わってくる、
はいはいはい、
因果応報エンドの方がよりはかどるんですが、たぎるんですが、うん、このあたりプレゼンするといつも逆効果になってしまうんですよね。以上となりますということで。
ああ。は
い。まあ、ちょっとね、具体的な詳しいシチュエーションもいただいてるんですけど、ちょっとそこは、うん、若干割愛をさせていただいてですね。
このシチュエーションは、しのさんの小説に似たようなのがあります。
ああ、ありますよね。桜木しのさんの、
うん、ガラスの足がそうですね。
うんうん。そうそうそうそう。 これはね、あるんですよ。うん。僕も何か、桜木さんの作品にあったなぁと思って、このシチュエーションが。こういうのはグッとくるということでね。うん。その、何ですかね。こう、女性視点のそういう何か、一つ復讐として、そういう行為を求めるっていうのは、まあ、確かにあるんですよね。うん。これは、わかるなぁ。で、このシチュエーションはなぜかエロゲが好きなのよね。
これよく見かける気しますよね、これ。
そうそう、よくあるパターンなんです、これ割と。うん、で、売れるのよね、こういうやつはね。せか。不思議なもので。まあ。
この、ね、本当にいるのかどうかわからないし、いたら厄介なんですけど、その、自分の女としての部分の強さをわかってる、この、中学1年とかがいたりしたらもう強いですよね。
うん。だなんかそのやっぱりね、なんていうの、大人と子供のやっぱ中間ぐらいの、うん、やっぱりその魅力っていうのはやっぱあるんですよね。そのそこのちょうどさなぎから蝶になるかならないかぐらいのこうなんとも言えない危うさがあるじゃないですか。こう。うん、精神的にもちょっとこう不安定な危うさもあるし、肉体的にもまだまだちょっとこう、なんていうかな、はっきりとこう、成人化してるわけではないっていうところに、なんか一つこの物語を込めやすいんですよね、こう。
あります
ね。作る側としてもね。で、その、やっぱり一つの、あのね、なんでしょうね、こう、複雑な家庭とか不幸な家庭っていうのはエロがはかどるんですよね。
う
ん、
そうですね。そうですね。
うん、もう、鉄板なんですよね。これはね。本当に。で、なんていうのかな。そう、私もだからそういう設定で書くことはよくあるんですけれどもね。うん、で、なんでしょうね。その性行為見てものっていうものが、まあ、復讐に傾くことにもあるし、救いになる時もあるのよね、その何かこう一つ、はい。うん。自分自身のなんかこう価値を見出せないような女の子がいて、そういう女の子を自分を求めてくれる存在にすがってしまう。そういう、
うんうん。
それでどんどん不幸になっていくっていうパターンとそれで幸せになるっていうパターンに分かれたりするんですけど。そういうなんか一つ動機づけとしてそういう女の子の不安定な時期の不安定なシチュエーションっていうのはやっぱり、まあ燃える人には燃えるんですよね。
こ
ういう
の
ね。
おー、おー。
やっぱあると思います、これはね。
俺、その、ね、よく昨今、女性がそういう男のエロ、コンテンツに対して女性のものかうんぬんとか、
うんうんうん、
そういうのを、見たりなんだりしてると実際女性にもそういう風にするようになるみたいなことでクレームをつけたりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
僕ねこういうシチュエーションってやっぱエロゲーとかでよく見かけて、うん、すげーエロはかどるいいシチュエーションだなって僕は思ってるんですけど、
はいはいはい、
これってフィクションだからこそはいいわって思えるのであって、これが実際に自分の近くにこういうシチュエーションがあったり、
うんうん、
こういう子がいたりしたらかなり引きますよね。
いや
なんかやるせない気持ちになりそう。
どこまで行ってもだからやっぱ創作の世界で、まあシチュエーション自体もかなり高等無形な部分があるので、うん、まあだからこそ創作の場で生えやすいっていうこともあると思うんですけど、うん、ただ実際にない話でもないとは聞きますけどね。
あ、そうなんですかね。わ
よくそのなんかやっぱ経済的にね、うんうん、こうなかなか大変な家庭なんかでは起きがちなんていうことも聞きますしね。なんかそういう統計を見たこともあるんですよね。なんかそういう家庭内性暴力と何かその、うんうん、所得の因果関係とか、やっぱりそういうなんか、うんうん、資料を見るとね。だから、最低限のリアリティはやっぱ担保されてる。悲しいかなっていうところもあって。だからまあそういうのもなんかわかるんですよね。
なんかその、ね、実際にそういうニュースがあるみたいな話聞いちゃうと、
うんうんうん、
なんか、 かわいそうみたいなのが先に立っちゃって、それに対してエロみたいなのに持ってはいけない感じがしますね。
どうしてもね、だからあくまでフィクションの世界で、完結する、楽しむっていうものになっていくと思うんですよね。でもやっぱりこう、なんていうんですか、女性の方がそういう迫るっていうシチュエーションは本当に数限りなくパターンがあるんだけれども、まあ、その中でも僕はやっぱ一つの王道になるかなと思いますね。こういう復讐譚としてのね。
はいはいはい。
やっぱり、取りっていうのはね。
なんか、結末としてスパって決まる感じはしますよね、やっ
ぱり。そうなんですよね。あると思いますね。そう。で、自分自身にね、なかなかやっぱり価値を見出しにくい女性のやっぱり、それが、こう、ね。一瞬とはいえ、なんかこう、自分を取り戻すみたいな、まあ、割と書きやすいシチュエーションではあるので、やっぱり絶頂仮面さんのような性格の方は、それなりにいらっしゃるかなというところ、それはそれで、大丈夫です。大丈夫ですよ、ね。はい、じゃあ、最後になりますかね。
はい。
じゃあ、最後はヤスさん、お願いをいたします。
はーい、次の、最後のお便り、エロ柳小鉄さん、ありがとうございます。
大体わかる。
僕、この人と同じクランに入ってるような気がするな、ゲームで。はにわさん、かっかさん、そしてスペシャルゲストさん、はじめまして。性癖会とのことで、初めて、筆を取りました。初めてです。初めてですとも。はい。他にも置き手紙が押し寄せてるはずですので、手短にまずは映像部門から。偶然手元に X なんとかと、ポなんとかハブの、検索履歴がありましたので、こちらからご紹介します。PMV、ポルノミュージックビデオをご存知でしょうか。アポロやアゲハチョウというわけではなく、ダブステップと呼ばれる電子音楽が主に用いられ、その楽曲の律動に合わせて女性が律動します。なるほど。たまに律動が完全に同期する作品があり、制作者の情熱を感じます。女優さんの声が残っていて、かつ音楽の邪魔をしていないものがあるとついつい見てしまいます。一度動画編集ソフトの AVI ユーテルで自作しましたが動画と音声の同期になかなか骨が折れました。なるほどね。ギャグ版としてゆっくりの声をあと追加したらご機嫌な一本になりましたが HD デーと巡視してしまいました。合唱前半は照れ隠し半分のご紹介でしたが、お次は現実部門です。教託の裏でするキスが好きです。
具体的に来たよこれ。
とか言ってごまかさずに申し上げますと、長身の女性が性癖ど真ん中です。なるほど。つまり以前から某メドゥーサさんが好きなのはキャラ選考ではなく性癖選考だったのです。僕の身長が180手前なので、現実ではなかなか困難ですが、もし機会があれば、180超えの嫁をめとり、見下ろされて顔をわしづかみにされたまま、唇をむさぼられたいです。結局長くなりましたが、本編では、はにわさんの性癖大暴露を期待してます。あと、リスナーの、もっこしさんも今から楽しみです。感染症が猛威を振るっていますが、ご社協ファミリーの皆様、ご自愛くださいませ。とのことでした。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まあね、今回初めていただいたということで、
うん。うん。
ね、PMV っていうことでね、はい。ポロノグラフィティではないということですよね。
はい。はい、はい、
はい。はい、はい、はい。これありますよね。よくなんかこう、なんかね。見てると、たまにこう、それ系のサイト巡回してると、一定の割合で出てくるかなっていう感じで。
うん。
なんでしょうね。なんかこう、ギャル系のものが多いような気もするんですけど、僕はね、あんまりこれの魅力をね、よくわかってないんで、もし機会があればちょっとね、上柳さんにもう一回これ系の作品の楽しみ方をちょっと教わろうかなと思ってますけど、
なんか僕もあんまりこのジャンルには詳しくないんですけど、
はい、
なんかね、 あの、ミクミクダンス MMD
を
使ったエロで、よくバックにノリノリの曲を流してダンスさせたりとか、なんかいろいろいたしてる動画とかがあったりして、それが、
ジョーバーマシン系ですか？
そうそうそういうのとかです。
でロデオマシン系ね、はいはい。は
い。ああいうのって多分曲の方も大事なんだろうなと思ってて、で、実際その、曲とその振り付けとかがすげえハマってると、あ、いいな、これとか思ったりもするんですね。
はいはいはい、はい。
だからそういうのに近い感覚なのかなって僕勝手に想像してるんですけど。
ね。確かに。なんて言うんですかね。こう、あ、ちょっと単純な運動に見えるんですけど、
うん、
それがなんかこうでもいいっていう人も確かにいるのよね。で、まあ、僕も仕事でこう、そういうアニメが挟まったりするやつでも、たまにアンケートで、はい、あそこの部分だけループする機能が欲しいみたいな人をね、もらったりするときあるんですよ。うん、永遠にあのループで流しておきたいみたいな、そういう機能をつけろみたいな。一定数なんかいるのかなと思って、そういうなんか、律動ですよね、そのなんか律動系っていうか。なんかね、うん。これ系の特徴でもあれですよね、その、目線としての男性はいいけど、一切男性は出てこない。
そうそう、そうなんですよね。
え？
そうなん
ですよね。そういう感じですよね、こういう、これ系はね。なんかね。うん、一人称に近いのかな、なんか実際は。よく見るのはこう、見上げる視点になっててさ、こう、っていうのはあります、はい、シチュエーション。だから、それがね、後半の話にも繋がってくるんですよ。
うん、
その PMV でよくあるのが、下から女性をこう、見上げるシチュエーションじゃないですか。
うん、
一緒なんですよ。だからその大きな女性だとやっぱり、必然的にこっちが見上げてっていうことになるでしょ。うん、多分僕、だから共通してると思うんですよ。この二つの話って。
ああ、なるほど。
うんうんうんうん。ね。だから、その、大きな女性がっていう、長身の女性が性癖ど真ん中っていうのがわかるんですよね。
なんかでも、一時期巨女ブームみたいなの来てました
ね。ありました、ありました。
うん、
そう。で、まあ、極端な例を言うと、もう妖怪巨大女に行き着くんですけど、
はい、
伝説的 CQ 映画ですけど、うんうん、ね。でも、あれって一定数ファンがいますよね、うんうん、あれ系の、はいはい、
うん。
定期的に出るのよね、あれ。
うん、
未だにたまに作ってるでしょ、巨大女ものって。
うん、
そう。だから、いや、そういうものじゃねえって言われたら、そう、多分、怒られるんですけど、
うん、
巨大女系ってこう、なんか、一つあって、歴史のあるジャンルとしてね。
巨大女系あります、あります。
うん、いますよね、そう。うん、で、大体セクシーな格好してる女の子、うん、女性が、はい、すげえでかいっていう、う
ん。そう。これ系のやつって実はいろんなものに姿を変えて、
そう。
あちこちにある気がしてて、
はい、はい、はい。
でっかい女性系、一時期初音ミクさんの曲で40メートル P さんっていう人が、でっかい巨大な初音ミクさんの曲を作ったりとかしてたりとか、はい、それをこの我々は一市民として下から見上げたいみたいなシチュエーションとか、あと、SF では超巨大女性型ロボットのエリアルとか、その巨大な人型の美しい女性の形をしたロボットとかのシチュエーションとか、あと、まあ、七つの大罪で出てくるね、巨人の女の子とかもそうですし、やっぱその、でっかい女性の形をしたもののフェチズムっていうのはありますよね。
ありますね。あると思います。うん、何でしたっけ？プレスカっていうかなんかで、蚊っていうゲームが
ありました、ね。あったー。ありましたね、
うん。うん。あれも形を変えた巨大女ものって言っていいのかなと思うし、
うんうん、
僕がよく愚者球で話をするんですけど、ダンシングアイっていうゲーム
も。あ、俺大好きでしたよ、あれ。
そう。あれも、
わかります。
形を変えた巨大女ものって言ってもいいかなと思うんです
よ。
そうですね。うんうん。だそういう大きな女性になんかこう、お近づきになりたいみたいな。
うん、
で、ちょっと、で、さらにこじらせると、そういう女性に食べられたいっていう。
あります、あります
ね。ありますよね。こう、うん。 そう。これあるんですよ。うん。捕食されたいっていう。
捕食、ね、捕食されますよね、うん、よくね。
結構メジャーなジャンルだと思いますよね。巨大女の中の一つの、うん、一つのパターンとしては。
うん。うん、
だから、
うん。シチュエーションとして、なんか、僕が見たの、一番最初に触れた巨女ものは、
はい、
昔読んだ、ソーサリアンのコミックで、はいはいはい、ローンナイトとか書いてた人が書いてたような気がする。
あ、あるあるある、なんだっけ、うんうん、あります、あります。
そのソーサリアンのコミックに、巨人の女の子が出てきて、
はいはい、
その主人公の剣士にすごい、思いを寄せて付きまとってくるみたいな、シチュエーションで、うわーすげーいいって思ったんですね、俺それ読んで。で、やっぱその、うん、巨大だから、その、はい、仲良くしようとすると、その体格差があって、
そうそうそうそう。
スキンシップ的にも、なんかいろんなところに入っちゃったりするんですよ、やっぱ。
はいはいはい。
主人公の男の側が。そう。それはまだエロとしてわかるじゃないですか、はい。いろんなところに入っちゃうみたいなシチュエーションで。
そうですね。はいはい。
それが最終的に行き着くと、もう食べられたいみたいなところに、行き着くってことですよね、多分ね。
だ究極のなんかまあ形だと思うんですよ。
うん。
うん。あるな。なんだっけ、名前が、例えば漫画でもありますよね。男の子がちっちゃくて女の子が、何くんの彼女だっけな。いや
ああ、南くんの恋人。
そうそうそう、南くんの恋人。うん、うん、うん。あれも形を変えて巨大女物って言えるかなっていう。
いや、南くんの恋人は逆じゃん。
逆主人公。
逆か。そうかそうか、逆だ。ちっちゃく、女の子はちっちゃいのか、あれは。
あれはなんか、フィギュア化みたいなジャンルですよね。
そっちですね。また違う、うん、すみません。
そうそうそう。
違う、製品の話でした。
うん、
それ系は、まあ、また別にありましたね、でもね。
で、サイズ違いっていうジャンルにするなら割と同じくくりではあるですね、
うんうん。そうですね。
古いとこだとザ・カボチャワインとかある。
カボチャワインだね。L だよね。
それもいいんですよね。
あうん、そう。いや、だから、エロ柳さんはね、ちょっと世代よくわかりません。いや、知ってるけど、知りませんけど。ね、だから、その辺の、やっぱり、うん、やっぱり、これも、だから、伝統あるジャンルだと思うんですよ。
あるある。うん。
大きな女性、長身の女性っていうのもね。
そうですね。
う
ん、
そうそう。今日、たまたま、Amazon プライムで、8時だよ、全集を見てたんですけど。
はい、はい。
すごいね、和田アキ子さんって大きいね。
うん、
オープニング見てて、イカリア長介さんとほぼ同じ高さだったからさ、でっけえなと。あ、全然、すいません、関係ないんですけどね、今の話。でもね、やっぱタッパのある女性って、うん、なんかやっぱ魅力ありますよね、なんかこう、また、小さい女性はそれでまたその魅力もあるしね。
うん、うん、そうですね。
いや、でもさ、まあ、ここまで話しててあれなんですけど、エロ柳さんが、いや、ちょっとそういう巨大女はまた違うんですって言われたら、本当にごめんなさいって言うしかないんですけどね。リアルな話をしてるんだ、俺はってことになったら、本当にそれは申し訳ないんですが。やっぱりだから、その、ジャンルとしてあるなっていうね。
うん。
なんでしょうね、大きい大分類でいくと、やっぱギャップなんですかね、これもね。
うん。
そもそもは。
そうですね。
っていうところからスタートするのかもしれませんけどね。まあこれもなかなか突き詰めていくと面白い。僕だからその妖怪巨大女が多分ね、もう半世紀以上前の映画だと思うんですよね。で、もうあれがすごい好きで、で、結局、あれなんですよね。それのなんかこう、パロディみたいなのもいっぱいできてさ、で、
うんうん、
一時期そういう巨大なものの映画ばっかり、こう、見てた頃もありますからね、
うん。
まあね、だってマーベルだってジャイアントガールっていうのがあるからね。
そうですね。そうそうそう。
だからやっぱり立派なジャンルなんですよ、これは。
うん、なんかその、なんだろうな、異種感ものとかあるじゃないですか、うん、はい。人間ではないものといたしてしまうとか。ね、はい、そういうのとか、まあ、このサイズ違いとか、あとはそもそも相手が人間ではないとか、ロボットとか機械感みたいなのとか、そういうなんか本来だったらそういう性行為とかができうるはずもないものと、どうにかしてなんかしようみたいなところに、なんかエロチシズムを感じるのかもしれないですね。
うん、内山亜希さんって一時期そればっかり書いてたからね。
うんうん、
毎回なんかロボットとかなんか、
はいはい、
みたいな。だしね、なんか、 そういうのやっぱありますよね。
うん
うん、東先生だって、東秀夫さんだって何作があるしね、
うん
うん。割と伝統ある分野ですよね、それもね。
ね
主観ものっていうのもね。はい。エロ柳さん、ありがとうございました。さあ、ということでですね、本日、ご紹介させていただくものは以上となります。
はい。
さあ、それではですね、まあ、様々な今回も、性癖の、解禁がありましたけれども、
うん、
じゃあ、どうしましょうかね。じゃあ、私からじゃあ、選んでいってよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ
どうぞ。
私、じゃあ、閣下賞はですね、今回は、マスク・オブ・エロさんにね、差し上げたいなと思いますね。非常に多分ね、共感される方も多い話だと思うんですね。この推しが尊すぎていたせないというところでね。
はいはい、
はい。はい。この方に、ですので、もしね、希望される場合はまたご連絡いただければ、粗品を進呈させていただければと思います。おめでとうございます。う
ん、はい。
では、次は、じゃあマスターに選んでもらえますかね。
あ、僕ですか？
はい。いかがでしょうか。
じゃあどうしようかな。いや、僕も実はね、
はい、
関ひろみちゃんにあげようかなと思ってたんですけど、
じゃあじゃあじゃあそっちじゃないの、あげ
る思ってたんですけど、まあ、閣下に取られちゃったんで、しょうがないんで、
はい、しょうがないんで。
うん、しょうがないんで、じゃあ、エロエナギー小鉄さんにということで、
は
い、
ご紹介させていただいた、
はい、
小鉄さんおめでとうございます。
ああ、はい、これは、うん、なるほどね、はい。
はい。じゃあ、スペシャル審査員の、じゃあ、ヤスさん、最後、ヤス賞、お願いいたします。
僕はですね、困ったことに、最初はマスクオブエロさんにあげようかなって思ってて、はい、で、次に、あ、じゃあ、被ったので別の人にしようって思ったのが、エロ柳小鉄さんなんですよ。なので、大変困りましたな。どうしようかな。そうですね。あ、じゃあ、シチュエーションとして、いろいろ考えさせられた、はい、絶頂仮面さん。はい。
はい。
差し上げた
い
と
思います
。
はい。おめでとうございます。まあ、絶頂仮面さん、ちょっと一部ね、はしょらせていただきましたが、力作の置き手紙でございましたんでね。うん、はい。ということで、おめでとうございます。じゃあ、3章ね、固まりましたので、もしね、粗品ご希望の方は、改めて、置き手紙いただければ、詳しい、やり取りをさせていただければと思います。さあ、ということで今回はですね、僕のあなたの業の深い性癖選手権ということだったんですが、ヤス、うん、さんあまりご自身の業の深い性癖を今日喋られてないかなというところで、
そうですかね。
ぜひ、
うん、
ぜひ何かこう、この機会に感想を兼ねた一つご紹介があってもいいのかなと。
そうですね。じゃあ、まあ、ソフトめなもので言うと、はい、まあ、衣装的な、身につけるもの的なフェチズムで言うと、はい、僕は、女性がつけてる白い手袋が大好きなんですよ。なので、最近やっぱ、その女性の、その、社会の進出が多くなって、うん、駅員さんとかで女性が結構多くなってきたんですよね。
確かに確かに。
その駅員さんが、女性の駅員さんが、パリッとした制服を着て、はい、白い手袋をされて、こう、はい、電車が出発した後に指先確認とかをしてるのを見ると、うん、もうその白い手袋の指をもううっとりしながら見てるのが僕です。
いやー、でもそれはわかるな。
そう。なんだったら僕その、全裸よりもむしろその白い手袋だけは残してくれっていう感じがするぐらい、白い手袋は割とキープしたい感じですね。
そうね。ありがとうございます。ちょっともう、大変ご褒美で。いや、でもね、白い手袋、まあ、手袋系もいろいろありますよね。本当になんか、細かくしていくと。それこそ、割とスルッとしたシルク系の手袋っていう人も。
それ。それですよね。
ね、うん。で、その手袋も本当お仕事系のものからちょっとまあ、フェチ的に本当になんかこう、ドレス系のものみたいな、様々ありますよ。うん、なんかあの世界も。うん、ちょっと変わったところでいくと、看護師さんとかがよくつける、ちょっとこう、透明物っていうね。
はいはいはい。
うんうんうん。そうそうそうそう。よくそれでね、お尻穴ほじられる AV ありますけどね、男の人はね。
なるほど。
そうそうそう、うん。そういうのもあります。 はい、ちょっと詳しく聞きたいんです。じゃあまあすいません。全体を通しての例えばこうじゃあ感想などあれば今日せっかくなんでいかがですか。
僕ですか。
はい。
僕はね、やっぱその業が深い性癖っていうあの題目でしたけど、僕は性癖はどれも愛おしくて業が深いものはないって思っていて、どれも素晴らしくて人間が愛おしくなるものばっかりだなって僕は思ってます。だからどんな性癖でも、はい、あの恥じることなく自信を持って僕はこういう性癖なんだってこれからもあの言っていっていただきたいなと思いました。
はい、
はい、
まともらしい、まとめらしい大変いい感想ありがとうございます。じゃあ、あまり期待しませんが、マスター、本編の方の感想いかがでしたでしょうか。
そうですね、僕はソフトめなやつでいくと、
はい、
女性がつけてるチョーカーっていうのが好きですね。
うん、あー出た、はい、チョーカーね。はいはいはい、
それがどうしてなのかは分かんないです。別に SM 趣味もないんで。
首輪とは違いますよね。
首輪ではないんですよ。でもね、チョーカーは好きなんですよね。
はいはい、
でどうしてかは分かんないです。で、あとそうですね、エロ漫画家さんだと、はい、三分経伝さんとか月の定規さんとかが好きですかね。あと女優さんだと、今のお名前でいくとアキラエリーさんは昔からビジュアルが大好きで、はい、あとね、あの方ね、あのビジュアル大好きなんですよね。でね、演技でいくとね、最近はね、永井美ひなさんという方が好きですね。
すげえ具体的。
はい、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。チョーカーって僕はっきり覚えてるんですけど、はい、スピードの曲でマイグラデュエーションだったかな、っていうのに出てくるのよね、チョーカーって単語がね。確かですよ、はい、すいません、うろ覚えなんですけど。で、夜も引っ張れっていう番組を僕好きで見てたんで、スピード好きだったんですよ。よく出てたじゃないですか。多分レギュラーでしたよね、多分。うん、夜も引っ張れのスピード。
というか、あの番組でスピードになったから。
うん、あ、そうだそうだ。あの番組で名前が決まったんでしたよね、確かね。そう。で、マイグラデュエーションっていう曲があって、それの中でね、確かチョーカーって単語が出てきて、チョーカーってなんだ、チョークじゃねえのかとかとか、すげえ分かんなくて調べたら、ああそういうものがあるんだ、女性のアクセサリーでってので、それで妙にドキドキして覚えてるんですよね。なんでしょうね。だから僕もチョーカーにちょっとグッとくるものがあるとなんか分かるんですよね。
うん、
首輪じゃないんですよ、確かに。
はい、
なんかね、今でもチョーカーつけてる女性ってそんなに街で 見かけないですけどね、あんまり。うん、廃れちゃったのかしらね。僕が大学生の頃は何人か結構自分が可愛いことを知っている女子大生はつけてましたけどね。
お
いや、でもちょっとマスターのいい話が聞けたな。
うん、
アキラエリーさんってあれですよね、こう器用な方ですよね。受けも攻めもできる印象がすごいありますね。攻めも上手ですよね、アキラエリーさんってね。こう自分が積極的に行くパターンのやつ。
うん、そうですね。
で、すごいこうこだわりが強くてさ、あの人はさ、結構自分で監督した作品もいくつかあったような気がするよ。
あの人どっちかっていうと芸術家肌なんだよね。
そうそうそうそう、うん、そう。だから自分がどう見られるかみたいなことも結構こだわってて、シチュエーションとかも含めて、うんうんうん、結構芯のある AV 女優さんですよね。はい、ありがとうございます。ということで、今回は、僕のあなたの性癖選手権ということでご紹介をさせていただきました。うん、で、まあ、今回ね、聞いていただいて、あ、そういえば僕にもこんな性癖あるなって思われた方いると思いますので、また引き続きね、はい、何か皆さんの方で思い出されたり、ちょっと投稿したい性癖ございましたら、ぜひ、引き続き、まあ、テーマとしてはやりませんけど、普通オタでね、ちゃんとお解き上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、ヤスさん、本日はね、大変扱いにくいテーマだったにもかかわらず、さすが、ベテランポッドキャスターの持ち味を発揮いただきまして、美味しくお料理いただいたと思います。
はい。
実もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
はい、ということで今回もですね、当愚者の宮殿宛てにたくさんありがたいことにおき手紙頂戴しておるんですけれども、すみません、ちょっとね、だいぶ本編が盛り上がってしまいまして、なかなかいいお時間になってまいりましたので、すみません、ちょっとね、たくさんいただいてるんですけれども、いくつか、今回も抜粋でご紹介させていただきまして、残りはですね、ちょっと、次回の本編で、Gmail でいただいたものは、まとめてご紹介をさせていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、では Gmail の方、まずはマスターの方からお願いをいたします。
すいません。僕がね、喋りすぎちゃったんでね。
いやいや、あんま喋ってない
し。はい。ちょっと今回はね、お便りを絞って、ご紹介させていただきたいなと。
そうそう。で、はい、引き続き、おき手紙のコーナーも、やすさんにご参加いただきたいと思います。はい、引き続き、よろしくお願いいたします、はい。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、やすさんがいらっしゃるということで、若干の、セレクションをいたしまして、今回のお便りコーナーやっていきます。まず、お一人目、ヘビレオさん、ありがとうございます。読んでる雑誌がリアルタイムで休刊になったという記憶があまりないので何も書けないなと迎えた休刊雑誌会拝聴、ファンロード読んでましたね。松平だーでいいのかな。松平だーとか懐かしいです。
これ難しいんですけど、これ、ね、不公平だって読むんですこれ。
あ、不公平なのか。不公平だーか。はい。
ファンロード的には不公平なんですこれ。
すいません、ローディストじゃないもんで。
いや、しょうがないです、
はい。とか懐かしいです、出版母体の体力もあるのでしょうが、うん、SNS で気軽にネタ発信できる昨今、あのタイプの雑誌は無理なんじゃないですかね、うん、ゲーム雑誌、私はファミ通派でしたが、僕と一緒ですね、周りはファミマガ派が多かったですね、水晶のドラゴンの野球券が嘘だと発表されてからも、うん、いや俺は信じないぞ、何かやり方があるはずだと探し続けていました。ちなみにファミ通はヒゲが編集長になってからどんどんつまらなくなり、今ではアンチファミ通です。はい、まあそうですね、はい、何かってとヒゲが業界の代表みたいにメディアに露出してくるのが本当に不愉快で、あ、脱線しましたね。はい、私は少年キングといえば湘南爆走族は読んでました、うん、と言っても単行本ですが、私が幼少の頃過ごしていた街はど田舎で書店が一軒もなく、文具店でメジャーどころの多少取り扱ってましたがということになってますが、うん、書店に行くとなるとバスで片道530円とかだったので、うん、漫画雑誌は定期購読できず単行本で読むことが多かったのです、うん、書店や古本屋で面白そうな漫画を買い集めていく中で花夢コミックスと並び二大巨頭だったのが徳馬 SC コミックスでしたね、はい、そんな感じだったので少年キャプテン自体を買うことはありませんでしたが、作品の傾向としては理想の漫画雑誌だと感じていました、うん、少年キャプテンはいずれテーマとして扱っていただきたいですね。私はコミックからしか語れませんが、ということでいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ヘビレオさんもファンロードローディストだったということで、うん、これはね、元ネタは五色か何かなんですよね、確かね。
で、じゃあ、あれですね、ゲーメストのインド人を右にみたいな。
そうそうそう、そうですね、一緒です、一緒です。で、不公平だって書くところを松平だって書いちゃってて、うん、それ以降、結構ネタ的にファンロードの中で不公平といえば松平ってことになったっていう、まあ本当に、本当のローディストの内輪ネタです、これ、うん、だから、わからないと思います、普通はね。うん。まあ、そんな、ファンロードですけども、はい、ヤスさんはこれご覧になったことってあります？ファンロード。
僕もローディストでしたね。
ここにもいました、ローディストが。うん、
貴様ローディストだな、ローディストに違いあるまいですよね。
そうなんですよ。
僕、なんだったらファンロードを介して、はい、何イラスト交換とかもしてましたもん。
お、すげえ。かなり本格的な、はいはい、
ファンロード上の企画とかにもよく参加したりとかしてて、あと、結構な漫画家さんとかファンロードに投稿してたりとかしましたね。そう
ですね。すごいです。
うん、吉崎美音さんとか僕、ファンロードで知りましたし。
あ、はいはいはいはい。そうですね。うん。あれじゃないですか、じゃあ、ヤスさんすごいじゃないですか。筋金入りのローディストじゃないですか。私はもう、ほら、読み線だったから、もう、うん。妹はね、投稿してましたけどね。うん。はいはいはい、だから、すごいですね。私なんかよりもよっぽど、はい。正統派ローディストですよ、それは。うん。まあ、受けっていうとちょっと言葉は悪いですけど、うん、なんとも言えない、こう、空気感ありましたよね、ファンロードの、こう。ローディスト同士にしか通じないネタとか、
ですね、
ゲゲボだってそうじゃないですか、ゲゲボ特集とか言ってさ、うん、こう、ね。 ゲゲボって言ってファンロード読者以外は全然わかんないかもしれないんですけど、
ね。ゲゲボードリンクね。
ね、うん、だから、武者級の、だから、マズドリとかの源流ですよ、ある意味、そのゲゲボードリンクコーナーみたいなのは。はいはい、うん、そうそう、懐かしいですね。はい。
そうですね、確かにその、ジャンプとかのその先駆け男塾をパロルみたいなの、セイントセイヤをパロルみたいなのって今もうそういうのを全部ツイッターとかでやっちゃってるから、確かに今こういう雑誌はできにくいのかもしれないですね。
今日の性癖の話じゃないけど、だからこういうアニメの見方って変ですかねみたいな感じで、結構イラストネタ、文字ネタがあって、いや、私もそれわかる、みたいなのが、よくファンロード上であったんですよね。
そうですね。
あの頃はもちろんネットもないから、そうやって、私、このキャラとこのキャラのこういう絡み好きなんです、妄想してます、こんな私って変ですかみたいな、よくネタがあって、ファンロードって。だけど、2ヶ月後ぐらいに、いや、それ私もわかります、みたいな。そういうなんかこう、いわゆる、まあまあ、その、BL も含めて、BL だけじゃないんだけども、アニメのちょっと人に言えない私だけの楽しみ、これって私だけみたいなものを共有できるのがファンロードだったんですよね。
そうですね、そうですね。
うんうん、それがすごい強くて、だからうちの妹なんかももう、だからサムライトルーバーのそういう BL なんかはもうファンロードで、もう仲間を集って、だからその時のだから今も、妹はサークルやってるんですけど、で、あれですよ、サークルメンバーの母体は多分確かファンロードの、集まりだったと思いますよ。
あ、そうなんですね、長いですね。
そう、だからファンロードでそういう仲間を集めて、うん、サムライトルーパーの BL 本をもう20年以上出してる。です。毎年。
愛ですね。
すごいですよ。でも固定ファンもいて、大体売れる数もわかるんで、これ奇跡だと思うんですけど、うん、大体9割以上履けるんですよ。
はいはいはい。
うん。だからものすごく効率のいい同人誌活動してるんですね。
うん。
なんかね、羨ましいですよ。いやー、確定申告しないと、そんなにみたいなさ。お兄ちゃんちょっと教えてとかつって、
うん、
とかってそんなこともありましたけどね。
ファンロード上でもその同人誌通販のページとかもありましたもんね。
あれがね、あれが地方民にとっては命綱だったんですよ。
そうなんですよね。
ね、東京みたいにさ、そういうまだ大きな書店っていうかね、虎の穴みたいなのもなかったから、うんうん、あの通販がもう本当にもう命綱、地方民は、う
ん。はいはい。
あとやっぱり、この前の回でも喋りましたけど、なかなかコミケに行けないようなところにいると、そういうコミケの空気感みたいなものはもう、ファンロードから感じ取るっていうのがね。一つ、やっぱ地方民にとってのやっぱチャンネルだったんですよ、ファンロードって雑誌は。
なるほどね。
偉大な雑誌でした、ほ
ん
と。あとは何ですか、ゲーム雑誌の話題も出てましたけどね。うん、これ、ウソテクで一番有名なんじゃないですか、この水晶のドラゴン、野球系ネタって。
そうですね。
ね。そう。
でも、これ、後年になって、実際に出るじゃないですか。
セルフでやるのよね、結局、有名になりすぎ
て。フラッシュでさ。
そう。そうなんですよ。もうね。だそれぐらい、まあ、有名な。僕が覚えてるのはね、1942だか1943で、井出陽介の顔がボスとして出てくるっていう、どう考えてもそうなんですけど、そういうのは、井出陽介のなんかすっげえ伸ばした粗いドットのやつが、1942だか1943の敵で出てくるっていう、どうでもいい、くだらなすぎて 100% 嘘テクなんですけど、もう見た目のインパクトがすごくてよく覚えてるんですよね。
あれ。ね、実際の画像がよくできてるから騙されちゃいますよね、やっぱり、ね。
そうなん。まあね。そんなやすさんはあれですか？ゲーム雑誌ではお気に入りとかあったりしたんですか？
僕、ゲーム雑誌で好きだったのは、ファミ通、習慣化する前の頃からファミ通とかもよく読んではいたんですけど、メガドラの雑誌で、
はい、
アニメーターの結城信輝さん、ロードストー戦記の絵とかを描いてらっしゃった方が、表紙を毎回描いてたメガドラの雑誌があって、
はい、
マルカツメガドラとかかな、なんかタイトル思い出せないんですけど、それを表紙目当てで毎月買ってました。うん
表紙目当て。
表紙目当てで。
とにかく表紙ということで。
はい、
ああ、なるほどね。マルカツメガドラだと思いますよ。
そうですよね。マルカツ PC も僕、表紙が好きで買ってたんで、多分マルカツ系が好きだったんだと思うんですよ。
マルカツね。はいはいはい。うん、もうね、存在意義がよくわからないっていう言い方いらっしゃいましたけどもね。
うん、
そうそうそう。なんかね、でも、あれですよね。すごい、表紙凝ってましたよね。あのマルカツ系はね。はい、なんか。うん。ファミ通が、なんか毎回ネッキーだったのは、ネッキーじゃなくなる時が来るじゃないですか。こう、はいはい、グラビアになっちゃったりとか、普通の、うん。あれちょっと残念だったですね、個人的にはね。
そうですね。
普通のサブ、なんか、普通のなんかこう、可愛い女の子がペット乗ってるな、みたいなさ。
うん、
ネッキーが好きだったんで、うん、そうそうそう。で、結構ゲームのパロディみたいな表紙、書いてたりしたじゃないですか、
うんうん
ね、あの頃のファミ通がやっぱり僕もなんか好きでしたね。
うん、
そうそうそう。
なんかこの頃ってあれですかね、ゲームというものがそのゲーマーとかオタクのものだけではなく、だいぶ一般にも浸透してって、うん、それに合わせて雑誌としてもそのカジュアルな感じの雑誌に移行していった時の流れなんですかね。
総合サブカルチャー雑誌みたいな感じになってるんですか、
う
ん、
結構、ね。
でも、やっぱり、昔のアスキーの雰囲気の方が好きだったんですね。だから僕、ゲーム帝国とか大好きだった。
はいはいはい、俺も大好きですよ。
もうさ、
ゲーテーね、
僕、うん、だってファミ通、最初にゲーテーから読んでましたもん、僕。ゲーテー読んで、町内会読んで、私の報告書だったな。
はい。
あれ、モノクロのあの地味なページキャラを読んで、うん、その後読者が選ぶトップ10だか20だか、みたいな感じ、うん。なんかもう、だって僕、ゲーテーの単行本全部持ってます、
ね。面白いですよね。
そう、で、面白いのが、緊急避難ページっていうのがあって、はい、なんか、授業中読んでもバレないように、教科書みたいなページがあるのよね、何ページか。うん、57ページへ急げとか書いてあって。そうそう。そこ開くと教科書みたいになってるんですよ。そこだけ開くと、19世紀フランスのとか書いてあって。あの辺のね、センスが大好きだったんですよ、聞いては。で、もう、町内会のネタもね、本当に面白い人もいてさ、好きでしたね。なんか、ああいうね、こう、頃の、ちょっと、アスキー集強めなファミ通が好きでしたね。
うん。
そうそう。忍者増田さんのね、ウィズでござるよ、みたいな、ああいう感じの。はいはいはいはい、結構アスキーって、なんていうの、名物ライターさんみたいなのいっぱいいたじゃないですか、
そうですね。
ね。で、個人的なファンみたいなね、感じになって、この人の面白いな、みたいな感じで、こう。だからライターで読んでましたね。だからね、スタッパ斎藤さんとかすごい好きで、
はい
あの人が書いている雑誌を買ったりとかしてましたからね。
へ
ぇー。うん。そうそう。週刊アスキーでも一時期連載持ってて、それ目当てでなんか買ったりしてたなぁ。あとはそうですね。ああ、キングね。はい。昇爆はね、僕も好きで、前、ヤンキー漫画のね、回で昇爆は随分喋りましたけれどもね。うん。昇爆ってなんか、いや、うちの地域だけなのかもしれないけど、ラーメン屋と床屋に大体あるっていう、こう。あれは何だったんだろう。
わかる気
がします。昇爆族が高い、率が高い。そうそうそう。だから僕の中で昇爆のコミックは、行きつけのラーメン屋の油の匂いと一緒に思い出されるみたいな。そんな感じでしたね。あと最後にね、少年キャプテンはいずれテーマとして扱っていただきたいですね、っていうことを言っていただきます。ね。はい。あれですか？少年キャプテンは、ヤスさん、こう、読んでたこととかあります？
少年キャプテンは、教職総合ガイバーの1話から、始まった時から、毎月楽しみに読んでました。
はいはいはいはいはい。
すごい大好きな雑誌だったんで、亡くなっちゃったのすごい悲しいんですけど。
うん、あれ、ガイバーって終わるんですかね？
いやー、もう怪しくなってきましたよね。
ねえ。
流浪の民みたいになってますけど。
未だに絵柄もそこまで変化せずずっと続いてんのすげえなぁと思うんです
けど。そうそうそう。すごいっすよね。
うん。
あんだけ雑誌渡り歩いてるのって、 あとなんだろう、超人ロックぐらいかな。
あ
超人ロックも5種か6種渡り歩いてる気がするんですね、記憶の限り。
うんうん、
まあでも少年キャプテンは本当にでもなかなか聞けるな、うん、コミック誌だったなと思いますね、
うんうん。
で、マスターの言うように、本当のキラータイトルみたいなのが、まあ確かに恵まれなかったのかもしれないとも思うんですよね、なんかね。うんいっぱいいい作品あるんですけどね。
うん。ね、
そうそう。いやー、だから、あれですよね、本当に。なんか、ちょっと僕もね、いろいろ、こう、家の中でね、なんか、キャプテンのコミックスなんかないかなって、こう、探したりしてましたけどね。
うん。うん、
あの、カール・ビンソンはあったんですけど、文庫版だったんで、多分、SC コミックスじゃないかな。
カール・ビンソン、僕、実家行ったら撮ってあるかもしれないです。
あ、そうですか、
うん。うん。そう、キャプテン系はね、僕、コミックスも結構買ってて。
はいはいはい。
あと、全然メジャーじゃない作家さんなんですけど、コナミさん、粉末の粉に、味かな、はい、コナミさんっていう方の、じゃれんじゃねえっていう漫画がすごい好きで。
あったなぁ。あったあった。
お父さんは自分の親が結婚するんだけど、その結婚相手がヘビ女の一族で、自分にヘビ女の妹ができちゃうっていう設定なんですけど、そのヘビ女ちゃんが可愛いんですよ。
全然それ覚えてないや。全然わかんない。
で、その、まあ最初は人間とヘビ女なんで仲悪いんだけど、だんだんお互い惹かれ合ってって、好きになってっちゃうみたいな流れで、だけどそのヘビ女ちゃんには金持ちの、小さい頃約束した言い名付けみたいな、ヘビ女の一族の言い名付けみたいなのがいて、そいつとちょっとやり合ったりとかしたりとかして、すごい大好きな漫画ですね。
うん、僕はですね、あの、道原先生版の銀エーデンとか、
うんうん、ありましたね、
うん。あれ、キャプテンだったでしょ、確か。その後、うんなんかに映ったんですよね。キャプテンで終わってはいなかったはずなの。ちょっとよく
そうそうそう。なんかに映ってましたね。うんうん、そう。
でも結局あれもね、未完だからね。
そうな、うん、結局終わらなかったんですよ。
うん、
あれもいろんな雑誌を私か渡り歩いちゃって。
そうですね。うん、あと僕、星里もちる先生を最初に知ったのもキャプテンで。
出た。
出た。はいはいはい、
危険がウォーキング大好き。
危険がウォーキングね。はいはいはいはい。あれはいい漫画っすよ。
ね。
はいマスターがうるさいですよ、その辺は。
猫が寝込んだアナコンダですよ。
そうか。あの、僕はね、あれなんですよね。あの、エロ漫画も描いてる先生なんですけど、あの、ガーさん先生のタイムスキップランっていう作品が。
あった。
キャプテンだったんですよ。はいはいうん、で、ガーさん先生の絵がすごい好きでね。おーで、あれもね、休刊の時まで、まあ確か連載中で休刊で一緒にな、ブツって終わっちゃったんですけど、
はい、
コミックスはでも出してくれたんですよ。あの、書き下ろしを書き加えて。うん。だからこれも持ってますね。うん、そうそうそう。はい、やばい。いつの手紙でこんなに盛り上がっちゃうからね。もう、大変ですね。すいません。ヘビレオさん本当ありがとうございました。ね、また、引っかかる。テーマありましたらお気に入りいただければと思います。
はい、ありがとうございました。お次もね、また実は漫画ネタなんですけどね。
はい。
ヤママンさん。
はい。
地下180回拝聴しました。私の思い出の休刊雑誌は以下の通りになります。合わせて好きな掲載作品と漫画家さんの継承を略して言わせてもらいますが、月刊コミックノーラ、うん安彦さんのヴィーナス戦記。小山本さんのおざなりダンジョン、田上義久さんの、うん、なんだこれ。ナーバスブレイクダウンか。はい。それからヤングサンデー、ゆうきまさみさんの、鉄腕バーディ、それから藤原義秀さんかな、
はい
ジーザス、闇のイージス、それから柏木春子さん、犬、ブラブラバンバン、うんそれからスーパージャンプ、出た、荒木博彦さん、ゴージャースアイリーン。それから、里見圭さんのゼロ、それから村上元香さんのジンですね。はい。他にもアニメ化やドラマ化された作品が多数ありましたけど、直接書籍の売り上げにつながらなかったことが休刊に向かわせた要因かなと思っています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。 コミックノーラ懐かしいですね。ノーラか。うん、うん、懐かしいですね。おざなりダンジョンもね、好きでしたね。
ありましたね。
うん、ありましたね。好きだったな。結構関数出てますよね、これね。うん、多分、実家にはまだあるんじゃないかな。俺は兄貴が揃えてた記憶があるな。
なんか当時にしてはすごいファンタジーものなのにすごいポップな
感じで、ね、そうそうそうそう、
新しい漫画だなって思います、
ね、うんうん、あの頃ね、あんまりなかったのよ、そう、まだ、うん、今でこそね、こういうテイストを割かけますけど、うん、新鮮だった記憶がありますよ。そ
うですね、まだあれですよね、あのファンタジーっていうと、うん、コナン・ザ・グレートのイメージがまた強かった頃、
うん、そうそう、本当にその頃にちょっとこうパロディチックなこう、ね、うん、要素もあるそういうファンタジーモードだったんでよく覚えてますね。そうそうそう。ヤンさんとかも亡くなった時は結構事件でしたけどね。
そうですね。
絶対もう、ヤンマがヤンさん、ヤンジャンは永遠に不滅ですみたいな感じだったと思う。うんうん、終わるっていうね。っていう。一番急感の衝撃はこの3種の中ではあったかも、ヤンさんは。
やっぱ、ね、鉄腕バーディーとか闇のイージスとか大好きで読んでましたからね。
好き、うん。柏木春子さんの犬ってすごい作品で、
うん、
あとバター犬の話なんだよね。それこそ今日の性癖の話じゃないけど、主人公の女子大生だったからすんげえ性欲が強くて、で、飼っている犬をバター犬にしてたんだけど、確か塩分だから糖分、肩で死ぬんですよ、飼い犬がバター犬にしていた。で、バター犬代わりの男の子を捕まえてくるっていう、すっごい話なんですよね、これ。
うん、
今でしょ、今も書いてますよね、柏木先生って。なんだっけ、健康で文化的な最低限度の生活でしたっけ、なんか。
あ、
はい、今結構ね、いや、この頃からは考えられないんですけど、今結構社会派チックな漫画今書いてるんですよ。生活保護をテーマにした漫画書いて。でも、思い出しましたよ、この、今回の置き手紙で。柏木先生、そういえば最初エキセントリックな漫画描いてたなって。すげえなんか懐かしいっすね、うん。
ヤンさんだとやっぱり冬物語かな。
ああ、ね、ありますね。すね、はいはい、うん。確かにあったな。
そう、僕、冬物語読んで、あの、こういう浪人生になりてえなって思いましたもん。
なんかわかるわかる。なんかそうそう。ありますね。その、なんですかね、あの、ちょっとこう、ね。
いや、でも、切ないっすよ、読んでて。
うん、切ない、ね。
うん。
確かに。
どんどんなんか読んでて落ち込んでいくから。
そうね、うん。
あとはビーバージンかな。ビーバージンは面白かったっすよ。う
ん、はいはいはいはい。
山田玲司さんね。
スーパージャンプね。村上もとか先生のジンはドラマにもなってましたよね。
そうですね。今は確か再放送してます、ね。
うん、うん、そうそうそうそう。うん。これは、うん。読んでたな。ゼロも長かったよね。俺もずっとやってませんでした。なんかすんごいこう、あって当たり前みたいな感じで、もう定番でずっと読んでたし。ゴージャスアイリンも、
これは私残酷ですわよ、で、ね、だよね。
だから、こういう、荒木先生ってこういう短編集面白いっすよね、こう。
馬王とかも面白かったけどね。
そうしたね。だから、結構個人的には荒木博彦先生の真骨頂は僕短編にあると思ってるところがあって。
ああ、なるほど。
いや、確かに、面白いんですけど、長編も。結構なんかね、味わい深い作品多いっすよね。こう、
短編、うんうん
うん。で、スーパージャンプってやっぱり、そういう、やっぱジャンプグループの作品だったから、週刊誌でバリバリ現役張ってた先生が、一回ちょっと完結させて、ちょこちょこっと短編載せたりするとよくスーパージャンプ載ってたんですよね。
そうですね。
ね、そういうの多かったですよね。そうそう。ミラクルジャンプとかもないし、ビジネスジャンプとかももうないし。結構ジャンプ系列はあれですよね。こう、スクラップ&ビルドが激しいですよね。
そうですね。言われてみると。
確かに。安さんは、中では、例えば、まあ、今回3週ほど山間さん挙げていただいてましたけど、
はい、
なんかこのコミックしなくなって寂しかったな、みたいななんかあったりします？こう。読んでたのに。
僕、山間さんが挙げてくださってたのは、 結構僕単行本で読んでたものばっかなんで、はい、1個あげる、あ、いや、でもやっぱ、ヤングサンデーかな、やっぱり。あ、
そうそうそう。うん、
悲しかった。
ヤングサン亡くなった衝撃はでかかったっす。いや、うん、結構ね、書店もびっくりしたんですよ。やっぱり、小学、ね、鉄壁の小学館ですから、うん、もうね、安泰だろうと思ってたわけですよ。
そうですね。
で、そうそうそうそう。でも、なんていうの？なんか、あとで小学館の営業の人に聞いたら、結局、小学館っていうのは、ビッグコミック系も持ってるじゃないですか。
はいはい、はい。
だから、受け入れ先がいっぱいあったっていうのが結構逆にあだになったみたいで、うん、だ結構、だから、ヤンさん系の作家さんって、こう、ビッグコミック系に流れてったんですよね。
う
ん、
そうですね、そうですね。
皆さん、そうですよ。だから、あれが受け皿があったからねって言ってたのをよく覚えてます、小学館の営業さんが。
うん、
ね。ちょっと、今ね、本誌の週刊少年サンデーもなかなか大変でございますので、
うん、
一時期ほどさすがにね、うん、なんかもう2、3年前が一番本当にもうなくなるって言われてたんですけど、
うんうん、
ちょっと息を吹き返しつつあるのは、それでもまあ正直ジャンプマガジンの後塵を拝してますんでね、未だにサンデーは、
うん、
なかなか難しいところかもしれないです。
はい。
ということで、ヤママンさん、ありがとうございました。
はい。今日 G メールはこのぐらいですね。
そうですね。はい、すみません、うん。
このぐらいに絞らせていただきます。
はい。はい。にさせていただきます。では、ツイッターリプライやハッシュタング、グシャの宮殿をつけていただいているつぶやきから、すみません。こちらもちょっと、本当の抜粋にさせていただきます。すみません。1つ目。でっかいのもみたいの三世さん。
いい名前だよね。
これ、性兵器会の方が良かったんじゃないですか。ここ数日の配達のお供は、愚者の宮殿の TRPG 部、楽しそうだね、ということでいただいておりまして、うん、はい。最近ちょっと愚者級用話の方でですね、まあ、TRPG を、やってるんですけども、ポッドキャストで TRPG を配信するってね、どうなんだと思うところもあったんですけど、案外結構聞いてくださる方もいて、うん、ほっとしてるんですけど、
うん、
まあ、今日本編の中でもヤスさんね、TRPG がそんな経験もあるということだったん
です、はい、そうですね、う
ん。これ、例えば具体的にどんなシステムで遊んだりとかってお伺いしてもいいですか？
一番最初に触れたのが、D&D で、そこからまあでも、大体、お決まりの流れで T&T とか、あと、はい、ロードストー戦記とか、ソードワールドとかみたいな流れですね。グループ SNE が僕大好きだったんで、
はいはいはい、はい。
将来は僕グループ SNE に就職するって思ってましたから、本当入りたいって思ってたんで、そんぐらい。
ドラゴンマガジンとかも読んでました？
あ、読んでました、読んでました。はい。
ああ、うん、はいはいはい。じゃあもう完全に SNE 系ですよね。
そうですね。うん、なので、そうそう、愚者級さんの、TRPG 部、本当楽しそうだなって思いながら聞いてますよ、僕は。
ありがとうございます。あれもね、一応 SNE の、
はいはいはい、
刀、手掛けてますんでね。うん。なんか、リプレイも発売されてるんですけど、うん、誰かはわかんないですけど、一人は安田仁志先生がなんか、プレイヤーやってるっていう。ございましてですね、うん。はい。結構力が入ってるんですけれどもね。
そう。なんか TRPG って、その、まあ、僕が入ったきっかけもそうだったんですけど、
はい。
自分が遊ぶのはもちろん楽しいんですが、人が遊んでるところのそのリプレイ集とかを読んだりとか、はい、実際にその、愚者級さんがやってらっしゃるみたいに、音声でやってるのを聞いてても、なんか、うわ、楽しそうって思えて、
うん、
それ自体をもコンテンツとして楽しめるっていうのがすごいいいなと思ってるんですよね。
そうなんですよね。うん、そうそうそう。だから、僕もね、よくやってたと思いますよ。中学生の頃ね、テープ起こししてさ、うん、本当にまだ、ワープロはありましたけど、まだ液晶が1行の頃ですからね。
うん、
今にして思えば、もう根性でリプレイ集書いてたなと思って。でも、逆に鍛えられましたね。だから、あの頃僕、リプレイ起こし担当で、ワープロ買ってもらってね、そうそう。最初はね、親父のお下がりの書院だったと思いますよ。うん。そっからね、うん、一通り触ってるんですよね。書院触って、文豪はね、友達から借りて使ったこともあるしね。
うん、
最終的にルポンに行き着くんですけどね。うん、そうそうそう。この話をしてどれだけの人がわかるかっていうね。文豪、書院、ルポって言われてね。
うん、
まあ、三大ワープロですけどね。
そうそうそう。書院がシャープ。
うん、そう。
文語が NEC。
NEC。
ルポは東芝か。
東芝。う
ん、ああ、ちゃんと思い出せるね、やっぱり。そうそう。でも、あの頃の経験がなんかあるから、未だになんかそれに近い仕事をしてるかなっていう思いますしね、うん、やっぱりね、
うん。僕も、当時は、全然パソコンとか持ってなくて、パソコン自体の知識もなくて、実際、パソゲーとかにもそこまでの興味はなかったんですけど、
はい。
確か、ロードスト戦記のリプレイを連載してたの、コンプティーク
ですよね。うん、ね、
それ、はい、俺、その、ロードスト戦記のリプレイと、福袋が目当てで、僕、コンプティークを毎月買ってましたから、
すごいですね、
パソコンわかんないのに。
だって、あくまでメインはパソコン雑誌だから、
そう、そうなんですよね。
記事の7割、8割はパソコン系の話じゃないですか。
そうそうそうそう。他ちんぷんかんぷんでそこの2箇所だけ楽しみにして毎回買ってました。
素晴らしいですね。いや、でもそういう方でもいらっしゃったと思いますよ、やっぱり。はい、ありがとうございます。
はい。
次は、ピダさん。地下179回、スターウォーズエピソード9回拝聴。いくらシェアワールドで成功してても、メインストーリー及びタイムラインは原作者が作らないと、その世界の根幹が崩れるってことになってしまって、本当にもったいなかったですね、ということでいただいております。ちなみに、あれですか、スターウォーズエピソード9はもう、ヤスさんもご覧になってます？
あ、僕、はい。ちゃんとシリーズ全部見届けました。
見届けましたが、はい、まあ。はい、この前ね、愚者級の本編でもこれの感想喋ったんですけど、まあね、はい、ちょっとすいません、本当に。お好きな方にはごめんなさいっていう内容になってしまったんですけどね。やっぱりね、こう、なんかどこまで行ってもね、なんかファンアートの匂いが抜けきらなかったな、
気、ね、
がするんですよね、その新三部作は、
う
ん。
はいはい。
で、確かにそのオリジナルへのオマージュもう散りばめられてるし、イースターエッグもたくさんあって楽しいんですけど、で、なんだろうな、肝心のそのメインストーリーの芯の部分がね、やっぱりもうちょっとなんとかならんかったかと。キャラクターのね、その、やっぱり設定にもブレがあったしね、っていうところかな、特になんかね、ヤスさんからもコメントがないというか。ということで、次に行きたいと思います。
そう、僕、
はいはい。
割と僕、エピソード8の段階で、うん、
はい。
かなりがっくりはして
たんで。しますよ、するする。
うんうん、だから、逆に、もう本当期待しないで最後を見たんですね、エピソード9。はいはい、だから、その期待値が低すぎたおかげで、逆にエピソード9がちょっと面白いって感じたぐらい。うん。
はいはいはい、はい。なんかわかる気がします。それは、うん、いやー、あれがいいですよ。マンダロリアンが面白いですから、ぜひ見てほしいですよ。
また言ってるよ。
うん、もうね。2回も愚者級で喋っちゃいましたからね。強すぎて。はい。お次。カステルさん。ポッドキャスト愚者の宮殿拝聴。懐かしのアニメ雑誌としてアウト、ファンロード、アニメックを紹介。うちはもっぱらアウシタンでした。お、ここにはアウシタンがいた。投稿が何度か採用されて、マスコットキャラクターマイド君のバッジをもらったこともあるのです。ということで。来ました。いやー、アウシタンの方もやっぱいらっしゃるんですよ。アウシタンはね、やっぱ文字ネタがね、本当にだんだんメインになっていて、結構、そういう批評とか、やっぱり、まあ、あとは、まあ、ネタもね、ネタ投稿も文字ネタがやっぱ多かった印象がありますけれどもね。
うん。
うんうん。ね、で、やっぱアウシタンとローディストはね、半分プロレス的なこう対立があってね。
そう
。ちょっとしたなんかこう、派閥争いみたいなのがあったんですよね、こう。でもすごいですね、やっぱ投稿が採用されて、ということで。僕もね、アニメックになんか乗ったことはあるんですよね、投稿。でもアニメック何もくれなかったな。乗っただけでありがたいと思えってことだったのかな、なんか。この3種の中ではまあ一番学術的な匂いがするのがアニメックでしたからね。そうそうそうそう。テイタンさん。お二人のおっしゃる通り、1から3を見たときは、萩和さん的感想。 7から9見た後で、ああ、これよりは良かったんだ、的な閣下さん、的な感想です。なるほど。スターウォーズはストーリーよりデザインやアクションが好きなんですよね。だから4から6も実はそんな感じです。ストーリーならログワンかなっていう。はいはい。そうなんですよね。結局その、やっぱ SF なんで、そういうメカニックの部分とかね。
そうですね。
デザイン、アクションに目が行くっていうのもすごいよくわかりますね。
うん。
ティーターさんなんかもね、絵描かれる方ですから、そういう方になるのかなっていう。うん。
うん。
ありますね、なんかね。
そうですね。うん、そういう、かっこいいアクションとか、あと世界観みたいなその雰囲気とかに注目するんだったら全然楽しめるかもしれないですね。
ですよね。
うん。
やっぱりそれも一つのね、スターウォーズの楽しみ方かなって思うんですけどもね。はい。というところで、すいません。他にも多数紹介したいものがあるんですけど、ちょっとね、今日は時間の都合でここまでとさせていただきます。当愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番便利かなと思います。ツイッターリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきもバスにてご紹介させていただく場合がございます。ちょっと今回もう少しね、紹介する予定でしたが、そちらについては次回に持ち越させていただきます。ご了承ください。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、今回はですね、僕のあなたの業の深い性癖選手権ということでお送りしてまいりました。今回はゲストに、グダグダゲームラジオさんからヤスさんにもお越しいただきまして、大変な火傷をしていただけたというところですけれどもまあこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。いやーね、ちょっとやはり、盛り上がってしまいまして、ただでさえ尺が長い愚者の宮殿、今回特に長くなりそうなんですけれど。
ちゅうか、ほとんどはあなた喋ってるけどね。
ほんとね、ほんと申し訳ない。いつもね、マスターに釘を刺されるのに治らないというね。まあまあ。でもね、ヤスさんも本当に久しぶりのご出演になりましたね。
はい。
あれですか、レディープレイヤー1の回以来ですよね。
確か
ね。
ああ、もうそんなになりますかね。
なんですよ。うんまあ、今日はね、そんな性癖選手権ということだったんですが、はい、久しぶりのご出演の感想などいかがでしたでしょうか。
いや、なんか、いつ来ても、やっぱ、愚者級さんはですね、僕すごい伸び伸びと喋ることができるので、すごい楽しいんですよね。いつも楽しかったなっていう感想を持って、終わらせていただいてるなって思いますし、今回のテーマも、もっともっと全然ね、話せることもあります。やっぱ、うんうん、その、性癖とかフェチズムって、まあ、女性の特定のパーツだったりとか、うんうん、あと、
あるある。
身につけるものとかだったりとか、はたまたシチュエーションとかもいろんなパターンがあると思うんですよね。そう、僕だからあれですよ、同人誌とか、その、エロとかでよく調べ、画像検索する、シチュエーションが一番よく画像検索するのが、女性が壁にはまってるシチュエーションすごい好きなんですよ。下半身だけ出てるとか。
あるね。
最後にぶっ込んできましたね。
最後の最後に来たね。
何されてるかわからないみたいなシチュエーションすごい好きで、僕はいつも海外サイトとかに行くと、スタックインザウォールって言うんですけど、シチュエーション
する
とあるね。ある。毎回もうブラインドタッチできるぐらいにスタックインザウォールでいつも調べてるんですけど、そんくらいそういうシチュエーションとかも好きだったりとかして、そういうなんかいろんな人のいろんな、性癖話、もっともっと聞きたいなって思いました。
はい。
はい。
ありがとうございます。またね、また多分やる機会もあるでしょう。このね、うん、その時はまたぜひヤスさんにおいでいただいて、ぜひ、はい、切れ味鋭いコメントをいただければなと思ってます。
最後になってまた火傷するというね、ヤスさんの男を見たね。
男見ましたね、最後にね。さすがやっぱ、ポッドキャスターの矜持を見ました。はい。そんなね、ヤスさんもメインパーソナリティで参加されていらっしゃいます、ご出演番組、グダグダゲームラジオさんについて最後ぜひご紹介をいただければと思うんですけれども。
はい。グダグダゲームラジオという、ポッドキャストをやってます。 僕と同い年ぐらいの、おじさんポッドキャスターと、あと一人女の子のアシスタントの3人でやってます。だいたい内容的には、まあ、漫画、アニメ、映画、いろいろサブカル系のことを、広く浅く、話してたりしますので、興味のある方は、ぜひ、お聞きください。
はい。はい。まあ、結構ね、リスナーさんはおかげさまで、重なっている方も多いかなとは思っております。
ありがたいですね。
ね、お互いの番組のおすすめに乗ってきますんでね。
はいはい、嬉しいですよね。
まあ、そういう意味でも大変ありがたいし、仲良くさせていただいているのでね。ぜひね、まだお聞きになってない方いらっしゃるようでしたら、ぜひ、ぐだぐだゲームラジオさん、ブログの方にね、リンク貼らせていただいても大丈夫ですか？
あ、はい、ぜひぜひ。
じゃあ、ポッドキャストページの方、貼らせていただきますので、ぜひね、辿っていただいて登録していただけると楽しいと思います。よりね、うちよりもこう、なんていうのかな、割とタイムリーなお話もいっぱい豊富にされてますんで、はい。そういうお若い方でも楽しめる内容多いかな。
どうでしょうか、それは。
思ってますけれどもね。はい。いつも私も楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。さあ、次回の愚者の宮殿なんですけれども、最近逆にあんま聞かなくなってきた気もするんですけど、イラストとかを指してね、こう、マスター。
はい。
下手馬っていう価値観があるじゃないですか。
こ
う。
はい。はいはい。
うん。なんだけど、なんかまあ、正直そんなにうまくはないけど、なんか面白いとか、うん、なんか味があるみたいな価値観ってやっぱあると思うんですよ。
うん、ありますね。
うん。で、そんなね、ちょっと下手馬っていう価値観について、ちょっと、愚者級的に考察をしてみようかなという回です。ほうほう。
はい。まあ、っためんどくさい回になりそうですな。
そうなんですけどね。なんかね、最近の、なんかこう、イラストや漫画のね、特に SNS を活用したものを見ていると、まあ、本当に、なんていうか、表現する側の人間のなんかこう、本当に幅も広がっているような印象もありますし、うん、まあ、本当漫画表現って、ただイラストが面白い、ストーリーが面白い、絵が上手いだけではない、やっぱり何かがそこにあるからこそ、いろんな面白さ、まあ、そこにあるんだろうって思うんですよね、うん、でそう思った時にやっぱりちょっとね下手馬っていう最近あまり聞かなくなりましたけどそういう価値観がかつて確実にあって、ねうん、それが一体何だったのかというお話をまたねマスターとめんどくさくねちねちとお話をしていきたいなと思っておりますので
なんかねナロー小説のディスリーになりそうな気もしますけどね
いやまあだからね今だちょっとだけお話をすると下手馬なふりをして下手っていうのがあるんですよね。
ああ、なるほど。
うんうん。で、本人はこれ下手馬でしょ、味があるでしょって言ってんだけど、いや、それ下手だよねっていうのも、中にはあるんですよ。それはやっぱ下手馬と下手っていうのは、結構明確な線引きが僕の中ではあるんですけど、だからまあ、そういうところも含めてね、ちょっと、愚者級的下手馬とは何かというお話をちょっとしていきたいなと思っております。う
ん、
はい。
各方面に喧嘩打っていきますよ。
そろそろ本当に怒られるんじゃないかな。
そうですね。
ということで、ねはい、本日も本当にね、長時間に、渡りまして、お聞きくださりましてありがとうございました。またね、ご出演の安さんも本当にお疲れ様でございました。
いえいえ
毎回後悔してるんじゃないかなと僕はハラハラしてるんですけれどもね。ということで、じゃあ、ここまでお付き合いをさせていただきましたのは、私こと、閣下と。
私こと、ハニワと、
はい、私ことグダラジのヤスでした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。